日曜日はね、お酒を飲まないと。まあ、再三言ってますよ。まあなぜならね、やっぱりこうやってラジオがあるからさ、ラジオがある前にお酒を飲んじゃうと、まあいつも失敗すんのよ。なんだかんだでね。あるかもしれない。10回に1回ぐらい面白いかもしんないよ。その面白さは通常の時よりもね、まあ飛び抜けて面白いかもしんないけど、じゃあ10回に9回は、もう事故と言ってもいいんじゃないかっていうぐらい面白くないわけよ。だったら私は安定を求めましょうということで、日曜日は酔わないで、やはりね、シラフな状態でやると、まあ、決めてたわけなんですけども、まあ今日は飲んじゃってますよ。どこで飲んだかっていうと、場所は南千住。わかりますか？南千住。私は初めて降り立ちましたけどもね。ここの、マルチバっていうね、居酒屋さんで飲んだんです。いや、なぜかと。ね、私、ほんともうこのラジオが大切だからね、やっぱ酒飲んじゃいけないなと思って、もう来週やる花見ですらね、本来だったらだよ。もう、その、花見開催する人間としては、まあ俺じゃないけどもね、他の友人がちょっと開催してくれんだけどもさ、まあ、日曜日がいいと。ね、みんなの都合を待って日曜日だと。なんだけど、パルナイトが土曜日って言うからもう仕方なく土曜日に開催しますみたいなさ。そのぐらいね、やっぱり日曜日っていうのは特別な曜日なわけよね。もう人にすら気を使わせちゃうぐらいの曜日なわけ。だけど、今日はすいません、南千住で飲んでしまいましたと。なぜか。まあ、ここ最近言ってましたよ。ニコニコ動画の超大物と飲むと。いうね、話をしまして。まあ、誰なのかって話じゃない。気になるっしょ。まあ、俺も気になる。な、俺も気になるってなんだかわかんないけど、俺も視聴者だったらちょっと気になるわ。パルナイトがニコニコ動画の超大物と飲むって誰って。え、ひろゆきって。いや、違いますよ。演者の方だからね。ニコニコの配信者っていうかね、の人と飲んでますけども。さあ、誰なのかと。大体察しはついてるでしょうと。じゃあ答え合わせしましょうか。私、パルナイトが今日ニコニコ動画の超大物と飲みましたが、その超大物とは誰か。答え、パンツマン。やばくないっすかと。いや、パンツマンで誰っすかとやめてね。昔ラジオでも俺多分喋ってるから、全然こういうお酒飲むとかっていう話じゃなくて、ほんと何年前だ？ 5、6年前とかに多分、ニコニコ動画の話とかよくしてた頃あったと思うんだけど、その時に、パンツマンの料理動画、すげえ見てて面白いって話してる気がすんだよね。だから、喫水のパンツマンファンなわけ、私。で、ただ、まあ、正直なところ言えば、今の仕事を始めたのが、2年前。で、そのぐらいか、まあ、始めてから、半年間ぐらいはね、ニコニコ見てたけども、そっから先なかなかニコニコ見なくなっちゃって。なので、正直この1年半ぐらいはパンツマンの動画は見ていなかったと。言っても、まあ、いいのかな、もうしょうがないかなって思うんだけどね。でも、それまでずっと見てたわけだからさ、パンツマンファンじゃない。でね、ネットのニュースとかでもさ、話題になったりするでしょ。芸人がさ、すごいパンツマンをいじってきてね、生放送でパンツマン切れちゃったみたいな。とかさ、まあ、見てない人もね、ニコニコ動画見てない人も、パンツマン、料理動画？あ、なんか聞いたことあるっていう人いると思うんだよね。そのパンツマンと私、お酒飲ませてもらいまして、すごい嬉しい。だから、ギリギリまで飲んじゃうみたいなね、ところございまして、今日はパンツマン、ま、これあえて、パンツマンさんって呼ぶのはちょっとやめようかな、みたいな。昔ね、伊集院さんのラジオが好きで、伊集院さんって呼ばずにね、ま、言ったら、ね、なんていうの、野球で言ったら、清原みたいなね。西武の清原、巨人の清原みたいなさ。清原って言いたくなっちゃうじゃん。でも、やっぱり、なんか尊敬というか敬意をね、示す ていうところで考えると、伊集院さんのラジオっていうのすごい好きだけど、ね、伊集院じゃなくて、伊集院さんってするべきじゃないっていうご意見がね、リスナーの方からあったから、そこから私、伊集院のことを伊集院さんって呼ぶようになってますけども、だから、まあ、本当はパンツマンって呼びたいの。三冠王って言ったらって、落合っていうぐらいの、料理動画と言ったら、パンツマンっていうぐらい、そのもう固有名詞なんだよ。歴史なの。なんだけど、すいません。ひよっちゃうからね。急に俺パンツマンさんって呼びますけどもね。パンツマンさん、もしくは神崎さん、ね。わかりませんけどもね。さん付けでちょっと呼びたいと思いますけどもね。そんな、ちょっと今日は、いろいろとご縁がありまして、ニコニコ動画の超大物、料理動画。もう知らない人はいないんじゃないかという人でね、パンツマンさんと一緒にちょっとね、お酒を飲ませていただいたので、ちょっとご機嫌な感じでね。まあ、普通の話もいっぱいありますからね。まあ、簡単に、パンツマンさんと飲んだって話をしつつも、今日はいつも通りのね、お話もしていきたいと思いますから、ちょっと酔っ払ってますけどもね。口もちょっとよく回りませんけども。まあ、よかったらね、最後まで聞いていただけたら嬉しいなと。いうところでね、今日もやっていきたいと思いますと。やっていきたいと思います?いや、そうですよ。やっていきたいんですよ。ということで、ちょっとさっきからね、ちょっとペットボトルがね、手元にあってね、ポロンポロンと。もう、ペットボトルがポロンポロン言ってんだからね、俺のチンコがポロンポロン言ってる人わかりませんけども、それはよくわかるんですけども、いいです。ね。もう始めましょうということで、今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、ちょっとお酒飲んでまして、完全にエコーが切れてないっていうね、エコーを切れてませんでしたけども、そのぐらいは酔っ払ってます。ほどほどですね。なんかお酒飲んでね、思うことは、今ね、ちょっとお話ししたじゃない。少し思うことはさ、酔っ払ってると、いや、もちろん、喋ってて不安にはなるんだよ。不安にはなるんだけど、押し切れるっていうのかな。不安に負けないっていうかね、押し通せる感じがすごいあるなってね、ちょっとね、思いましたけどもね。まあ、日頃からね、そういう気持ちでいけたら一番いいんだけどもね、そんなわけはなく、まあ、ちょっとでも批判されたらね、シュンとしてしまうというね、そんなメンタルの弱い私がやってきますけども、まあ、そんなわけで、まあ、今、パンツマンさんとね、飲ませていただいて、まあ、名前言っていいのかなとかね、いろいろ思ったんだけど、まあ、結構オープンだって話してたんで、まあ、喋っちゃいますけどもね。まあ、そんなわけでさ、まあ、こんな機会なかなかないよなと思って、いっぱいいるよ。ニコニコ動画の大物っていっぱいいるけど、その中で、ちゃんと自分が好きで見てた人と飲ませていただけるってすごい嬉しいなっていう。気持ちはあって。でもこれってさ、いやわかんないよ。これちょっと、お恥ずかしい話ですけどもね。自分という存在をさ、どこまでね、大きくするかって話もあるけどさ。例えばよ、パルナイトとお酒を飲む機会っていうのがたまにあるじゃない?リスナーの方たちはさ、オフ会っていうのもあるし、たまに、まあ、個人的にね、ちょ、東京行くんだけど、パルさんちょっと飲みませんかみたいなさ、ご連絡いただければ飲んだりとかするわけじゃない。でもなんかやっぱそれと同じ気持ちなのかなって。なんていうの?俺はそんなになんか大層なもんではないからそうではないんだけど、でも、まあまあ、ちょっとね、よく考えればそういうことなのかなって思ってさ。で、それで思うことはさ、会うまではね、やっぱり、失礼がないようにしないといけないなって思うのがあって。言ったらさ、オフ会って何かなって思うの。そんな話するよ、今日ね。 あのね、俺は基本的に自分が開催するオフ会がメインであって、人が開催するオフ会ってそんな行ったことがないのね。でも行ったことないわけじゃなくて、いくつかあるんだけど、そのすっげえ昔の、15年ぐらい前の、もう2チャンネルのオフ会に行ったりとか、あとはなんだろうね、まあ昔時をかける少女のね、なんか DVD を小学校の体育館で見ようみたいなオフ会に行ったりとか、あとは、何ですか、あれですよ、俺の好きな小説家、岸優介先生の、なんか、好きな人たちが集まるみたいな、そういうオフ会に行ったりとかさ、ありましたがね。だそういう、なんだろう、そういうファンの集まりみたいな、共有しましょうっていうオフ会は行ったことあるんだよね。でも、個人がメインとなっているオフ会に行ったことはないの、今まで。だそういう意味では、今回その、パンツマンのオフ会って意味じゃない、ある意味ね。ってなかったから。でもこれって、やっぱし、考え直すとさ、パルナイトのオフ会っていうのと、まあ、言ったらスタンスは一緒だなと思ってさ。で、ちょっと思うところはいろいろあったんだけどさ。でもこうやってパンツマンのオフ会ってわけだから、まあ、変な話、接待だよねって思うの、俺は。失礼がないようにっていうのももちろんあるし、だってその人がわざわざ来て一緒に飲んでくれるわけだから、その人を不快にするっていうのはありえない話じゃない?だから、まあ、彼に楽しんでもらうっていう表現もあれだけど、やっぱ彼がいて、それで話をして、で、ちょっとでも面白かったなとか良かったな、もう一回集まって飲んでもいいかなって思ってもらえるぐらいのさ、感じは必要じゃない?それだし、その、もちろん、交流っていう意味合いだから、まあ、パンツマンっていう人と飲むっていうだけでもいいのかもしんないけど、多少ね、やっぱりその、まあ、動画をね、出してる人だからさ、過去のこういう動画が面白かったとかさ、ね、そういうのをさ、持ってくべきだと私思うわけよ。まあ、パルナイトのオフ会だとまた別なんだけど、パルナイト自身がね、ちょっとふわふわしてるからあれなんだけど、ね、過去のこの放送、ね、第何回放送の、このトーク、一番良かったとかさ、このトーク、まあ、聞いてる人の 99% 全く響いてないけど、自分には響きましたとかさ、そういうの言ってもらえると嬉しいじゃんっていうか、俺と飲む意味があるじゃん、それって。何でもない普通の友達と飲むんではなくて、若干特別っちゃ特別。ね、ちょっと恥ずかしい。ね。自分をちょっと大きく見せてるところありますけど。だからさ、それをね、ちょっと思ったりとかして。だからせっかくパンツマンと飲ませていただくっていうことだからさ、動画もね、結構昔で止まってたっちゃ止まったの1年半ぐらい。だけどここ最近の見たりとか、あとは昨日の土曜日、まあ、なんでパンツマンが東京にいたかっていうと、ニコニコ生放送で、公式放送なのかな?それのゲストでね、呼ばれて、で、東京来ていたから、それで、ちょっと飲みましょうって話になって。で、別に俺と直接パンツマンが、パンツマンってよくないな。パンツマンさんが、ね、さんつけた方がいいね、やっぱりね。目上の人だし。目上の人だし、その、清原とかっていうね。感じでもないからね。パンツマンさんの方がいいかもしんないけどさ。でも、じゃあ逆に言ったらみんな、バットマンさんとか、スーパーマンさんとか、スパイダーマンさんって言うわけ?言わないじゃん。パンツマン?いや、パンツマンさんなんだけど、前に、その1年半ぐらい前に、パンツマンさんが投稿した動画があって。で、これは何の動画かっていうと、下町で飲むみたいなさ、動画があって、それ浅草で飲んだのかなっていうような動画なんだけど、そこに出ていた、なんか姉妹がいるのよ。 女のね、まあ姉妹なんだから、女なんだけどさ。で、その姉妹の方の、お姉ちゃんと、もうこれも言っちゃうよ、そういうのね。お姉ちゃんと、このラジオを聞いているリスナーの人がつながりがあって。で、そのつながりがあっての、そのパンツマンさんと、そのリスナーさんがつながっていると。で、今回、まあ、たまたまパンツさんじゃないよね。パンツさんじゃないよ。ね。パンツマンさんだけどもね。東京来るって言うから、ちょっと飲みましょうってところになって、で、せっかくなんで、じゃあパンツマンさんのこと好きな人、ちょっと呼ぼうかってなって、そこで私、かねてからね、そういう話してましたから、リスナーの方もね、覚えていてくれて、あ、じゃあちょっとパルナイトさん呼んでみようかな、つって。で、行ったわけよ。そういう経緯よ。だから直ではないのよ。リスナー経緯と。そういうこともあるんだけどさ、いや、ありがたい話だよね、と思ってね。まあ、そんなね、その呼んでくれたリスナーの方はね、ここ最近、パルさんのラジオちょっと聞いてないんですけどもね、つってね。失敬だな、君は、つってね。今回は聞きますって言ってましたからね。聞いてるかっていうね、話ではあるんですけども、まあ、そんなわけで。まあ、大物だよな。どのぐらい大物か。まあ、あんまわかんないっしょ。ニコニコ動画を知らない人は全くわかんないと思うけど、どのレベルかな？ YouTube で言ったら。まあ、パンツマンさん YouTube もやってますからね。あれなんだけど、ただ、もうレジェンドっちゃレジェンドなのよ、もう。ニコニコ動画では。だからね、ほんと誰なんだって、シャムさんぐらいの感じ。そのぐらいのレジェンドではあると思うよ。まあそんなわけでね、まあ楽しくね、飲ませていただいて。まあ、残念ながら、あんまり喋れなかった。人数少ないんだよ。人数が、合計全員で7人。なんだけど、私いつも通りのね、わっはっは要員ですから。あんまりそういう自己主張はせずに、みんなが面白くったらわっはっはっていう、やつ。ひな壇芸人的なやつっていうね。ところでまあまあ仕事をした感じが若干しますが、もっとね、話したかったなーとか。パンツマンさん自体も全然写真とか撮ってくれていいからーと。すごい気さくな人で、もうそういう、まあ仕事じゃないけどね、まあそういう仕事だからさ、全然撮ってくれていいよーつって。写真撮れずってね。うわ、撮りたかったなー。撮って、ねえ、写真アップしたかったな。みんなに見てほしかったな。パンツマンと俺のツーショットコラボとか最高でしょ？望んでいた図でしょ？ご飯120杯ぐらいいけるやつじゃない？ 3 回4回抜けるやつじゃない？抜ける？うん、抜けるよね。抜ける抜ける。と思うんだけどさ、うわ、惜しいなと思って。で、なんか、俺はさ、パンツマンの動画で一番好きなのがさ、ほんと1年半、2年前ぐらいの動画で、卵サンドを作って、それを、外に持ち出してね、公園で食べるっていう動画があるんだけど、これが一番好きなの。もう、卵サンドはまあもちろん美味しそうなんだけど、それ以上に、一緒に飲んでいるアサヒスーパードライが、すげえうまそうに見えるのと、パンツマンがすげえかっこいいんだよね。だから俺もすごい好きなんだけど、その話も今日できなかったし、でも、じゃあ人見知り全開だったのかっていうと、俺はそうではなくて、意外と人見知りじゃない方だったと思うのよ。そのわはは要因ではあるけどね。やっぱりメインでね、結構その喋る人もいたりするんだけど、そこでわっはっはで入ってったりとか、ちょっとだけ喋ったりとかね、して、まあ、いつもよりはね、少しは、良かったかなと思うんだけど、まあ、パンツマン自体もね、ちょっとシャイなところはあるからさ、なんか、近いものを感じるところはあったよ。ね、勝手に感じんなって話かもしんないけど、その、オフ会でいつも嫌なことってあるわけ、俺も。何かっていうと、その待ち合わせが一番嫌なわけ。待ち合わせ場所から飲みに行くお店に行くまでの歩きが一番嫌なわけね。酒も入ってないし、なんだかわかんないし、緊張しちゃうし。 でもパンツマンも一緒かなってちょっと思ってさ、やっぱりちょっとその最初は打ち解けられないというかさ、っていうのあってさ、だから残念だなって思うけど、もう一緒なんだなと思ってさ。でもやっぱりね、彼はコミュ力モンスターだからさ、すぐにね、みんなと打ち解けていましたけどもね。まあそんなわけでね、いやー結構飲んでしまって、緊張していたところもあるからね、意外と飲んでしまいましたけども、そんなわけでよかったらパンツマンさんの動画見てほしいなって、ニコニコ動画と YouTube 両方ともアップしてるんだけど、圧倒的にニコニコ動画の方が面白いわけ。いや同じ動画じゃないっていうかもしんないけど、やっぱコメントが一緒に流れるのと流れないと全然違くて、もちろん悪意なるコメントも若干あるよ。だけど9割方はもう団体芸なんだよね。もうお決まりのセリフとかもあるんだけど、いっぱいさ。でもそれがやっぱり面白くて、このタイミングでみんなこういうこと言うとかさ、一番最後にね、パンツマンも今何歳 ?50 歳ぐらいかね。なんだけど、動画の一番最後にさ、みんなが長生きしてね。長生きしてねってコメントを流す動画ってなかなかなくないと思って。とかさ、すごく愛されてるんだよね。それがやっぱり一番伝わるのはニコニコ動画だなと思ってさ。まあ、そんなわけでよかったらね、パンツマンっていう方、ね、知らなかった人はね、ぜひ料理の動画ということで、まあ、料理エンターテインメントって感じだね。の動画になってますんで、真面目に見ないで、普通に見てもらったら面白いかなと思うから。ぜひよかったらね、そういうのもチェックしてもらえたらなと思っておりますんでね。まあ、そんな、ちょっと今日パンツマンさんと飲みましたっていうね、ちょっとお話でございました。まあ、で、そんな感じでね、今日はま、他に色々とお話ありますんでね、話していきますけど、よかったら、なんかお便りなんかもね、いただけたら読んでいきたいと思いますんでね。どしどしお待ちしております。お便りのあった先につきましては、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその11というところにね、お便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらになっております。リアルタイムであれば掲示板。で、事前にいただけるんであればメールでね、いただけたらと思います。という感じでございます。いやほんとね、酔っ払ってやるラジオほどね、後で後悔するものないんですけどもね、まず口が回んねえっていうね、あと喉がカラカラっていうね、あと思考回路ついてかねえってあるんですけどもね、でもやっていきますけども、で今日パンツマン以外のお話でじゃあ何があんのって、いやありますっていっぱい言いましょうか。じゃあ今週一番でかかった話、パズドラのですね、パズドラが一番でかい話なの？そうだよ、パズドラの今ね、ランキングダンジョンってあるんだけどさ、妖遊杯っていうねランキングダンジョンがあるんだけど、 20% 以内になんか入るとそのスコアがね、なんかそのいいキャラがもらえるみたいなのあるんだけど、私一応今 20% 以内入っておりましてね、 18点何パーみたいなのが入ってましてね、まあおそらく 20% 以内で終わるんじゃないかなって、これがでかい話ですよ今週ね。あと今週じゃないんだけど、先週先々週ぐらいに初めて闘技場の3をクリアしました。いやでかい話ですよ結構ね、ずっと昔からなんかクリアしたいなと思ってたのにクリアできなかったところですけども、クリアできたっていうところですからでかいなと。あと昨日ですか、ランクが680になりました。パズドラおじさんじゃねえかっていうね、ちょっとありますけどもね。そうなんです、私がねパズドラおじさんでございやすっていうね。まあそんなわけで、パズドラ つながりの話していいかな。あのね、昨日土曜日、あんまり体重がね落ちてなくてさ、やっぱダイエット今してて、であんまり落ちてないからと思って走ろうかなと思ってちょっと走ったの外で、まあ、ここ最近のねマラソンコースがうちからちょっと走って代官山の方行って恵比寿行ってみたいなのが多かったんだけど、ちょっと道変えようかなと思って代官山通っていつもと少し違う道通ったのね。そしたらさ、そっち中目黒だったのよ。で、お、中目黒こっちなのかと思って。で、昨日ってさ、すごく気温が上がってさ、桜がめっちゃ咲いたんでしょ。よくわかんないよ。昼間動かないからわかんないんだけど。逆に平日とかなってくんないとね、桜とか見れないからわかんないんですけども、まあ、そんな話を聞いていてさ、まあ、金曜日とかさ、まだほとんど咲いてなかったじゃない。そんな次の日に咲くのと思ってたけど、まあ、結構咲いたって話で、まあ、もちろんね今日の日曜日もまあ、満開だって聞いたから来週どうなるのかしらってねちょっと心配ではあるんですけども、ちょっとね来週が私お花見がねちょっと迫っていますから、まあ一週間持ってくれたらね、おはあのなんか雨とか降んないでくれたら嬉しいなと思うんですけども、そんなわけでさ、マラソンしててさ、で、中目黒行ったわけ。で、中目黒って何があんのって言うと、目黒川があんだよね。で、目黒川って何があんのって桜があんのよ。有名なのよ。目黒川の桜。まあ、なんか目黒って言うとなんか目黒のサンマとかね。そういうの有名だったりしますけど、まあ目黒川の桜も有名なもんで。で、まあ、金曜日は咲いてなかったけど土曜日咲いて、土曜日の夜とかもね夜桜とか綺麗なんだろうなってところだったんだけど、ちょうど走ってたらさ目黒川に差し掛かったの。したらなんか喋ってる人がいんのよ。で走ってて、おー疲れてきたなーと思って、まあなんだかんだでうちからねちょっとありますから、でちょうど疲れてきた頃だったんだけど、疲れてきたなーと思ったらなんか喋ってる人がいて、なんだろうかって思ってみたら、三人組で動画を撮ってるっぽい人がいたの。目黒川のね、桜をバックに。あ、YouTube の人かと思って。見たら、マックス村井なの。びっくりしないと思って。なんかさ、その、東京って、すごいなってちょっと思って。なんか地方に住んでる人が東京に憧れるとかあるじゃない。でも別に東京来たってあんま変わんないよって思ったりはするよ正直。別にセブンイレブンが家の近くにあったらね、あとアマゾン届くんだったらもう別に何も問題もなくないって思うけど、まあ俺はね本当にそれで問題なくなっちゃうから、危ないから都内に住んでるけどさ、徒歩圏内しかね動かなくなっちゃうからさ、そういう意味ではね、俺みたいなやつは、都内住んだ方がいいかもしんないけど、別に、そういう人じゃなければさ、どこに住んだって変わんないかなと思うけど、でもこうやって深夜ね、いや深夜も深夜だよ、ど深夜、1時ぐらいだよね、に、その都内をマラソンしてたら、マックス村井が動画撮ってるところに立ち会うっていうさ、なくないと思って。それが土曜日だよ。で、今日はパンツマンと会うんだよ。すごくないって思うの。別に俺がすごいわけじゃないからね。その、なんか他人のね、功績に乗っかってみたいなところあるから、何にもすごくないんだけど、ただ日常がそうなっていくよ。って思うとさ、なんか、まあ、ちょっと若干夢があるというかね。まあ、過去にもね、そういうのを、今回多分、マックス村井、さんとあとリオナリとかがいたと思うのよ。リオナリはいたんだよ。でマックス村井さんいて、あともう一人誰かいたけどよくわかんなかったんだけど、でやっててさ、なんかマックス村井チャンネルやってますんでとかって言ってて、おおつで声かけられず、かけらんないよ、録画してるんだしさ、俺も走ってる最中だしさ。だからまあ、東京の日常というかね、普通の風景にそんな有名人がねちょこちょこいるんだなって。しかも芸能人じゃないんだよね、 芸能人はなかなか見たことないけど、この間で言ったらね、渋谷歩いてたら筋肉すごいね、日本のフィジークナンバーワン、海外でもね、わかんないけど、日本の中でも1位の、ジンさんとかが歩いてたりとか、あとはね、今回のマックス村井、そして今日の、パンツマンということで、なんか、東京住んでるっていうことで、そういう夢は見られるかなって。まあ、いいのか悪いのか別としてね、そういうことは現実的に起きるからっていうことで、まあ、面白いっちゃ面白いのかなって、ね、ちょっと思ったりとかしまして。まあ、そんなんでね、ちょっと、マラソンしたんですけどもね、なぜしたか。体重がちょっと落ちなくてね。いや、マラソンしたってやべえなと思って。で、キックボクシングも今週と行けなかったんでね、まあさすがに走るぐらいはしないとなと思って、やりまして。で、なんだかんだで、今週の体重の一番良かったところが、どれかな、一番良かったと言えるかわかんないけど、まず、日曜日の夜かな。先週だからラジオ終わった後ぐらい。が、64.5kg の体脂肪率が 19.6% でした。だ結構良かったと思うんだよね。体重はね、落ちなかったけど、体脂肪がようやく 20% 切ったりとかしたから、まあ、少しずつね、筋力もね、増えてきて脂肪を持ってきたかなと思うんだけど。で、そこから、次が土曜日か、1週間ぐらい経って、63.8kg の 19.8% になっていまして。まあ、体重も落ちてきたなと。で、体脂肪も減ってきたなと。まあ、ここが一番良かったかな。で、今日の朝、体重はもうちょっと下がって、63.4kg の体脂肪は、ちょっと 20% 上回っちゃってたかなっていうね。ところで、まあ今ちょっと体脂肪はね、ちょっと前後しちゃうんだけど、まあ 20% 前後ぐらいでね、収まっていて、体重も64前後かなってところで、まあようやくちょっと落ち着いてきたかなってところで、ここからもう少しね、下げていきたいなと思いますけどもね。まあそんなね、ダイエット。なのに今日、こうやってやっぱし、なかなかない機会だからさ、お酒飲んでご飯食べてさ、でも飲みすぎちゃってるから、な満腹中枢がいかれてっからさ、お腹空いちゃって、今駅からね、家に帰るまでにね、すごいがっつりとした調理パンとね、おにぎり食べてきてしまいましたけどもね、まあ、仕方ないとね、まあ、来週もね少しダイエットを意識して生活したいなと思いますけども、でもね、今週というか来週というか。結構飲む機会があるんだよね。その今日日曜日でしょ。で、次多分水曜日がリスナーの方と飲むと。あと金曜日も飲む。下手したら木曜日も飲むと。そうだ、予定があるんでね。まあ、いかにこれ飲みつつ体重を下げられるかってね、ありますけど、ちょっと運動がなかなかできないから、その、なんていうの、長距離走ったりとかできないから、有酸素運動できないから、まあ、無酸素運動っていうのかな、だ腹筋、腕立て、懸垂ぐらい、まあ、できっかなと思うから、それでちょっとね、筋力をアップしてなんとか維持したいなと。そんな感じでね、ちょっと、ダイエットの方はね、やっていきたいなと思っておりますけどもね。まあ、着々と。正直、お腹周りは、前はなんかその、もうすげえ、チャンピオンベルトつけてるみたいな脂肪のつき方してたんだけど、今さすがにそんなこともなくて、まあ、ある程度ね、腹の中のものを出した状態であれば、まあ、人前に立ってもそこまで恥ずかしくないかなってぐらいには引き締まってきたかなとは思うんでね、ちょっとこの調子でね、ダイエットの方は続けていきたいなと、そんな風に思っておりますよというところでございます。では、あと他のお話をしましょうか。何がいいですか？これかな。 今日他に話したかったこととしては、ちょっとお便りでもねいただいていたんだけど、読めるかな、どれかな、ちょっとねアニメの話を少ししたくて、いやもうお前のアニメの話はもう十分だと、もう飽き飽きだよっていう人もいると思うけども、まあ、ざっくりねちょっとお伝えできたらなと思うんだけど、ちょっとお便り見つかんないからね、あの私適当に喋りますけども、パソコンがねもうめちゃくそ重いんだよね最近。だからお便り自体がねなんかよくわかんなく、ね、見つけられないような状況でございますけども、あのねここ最近で良かったアニメがあって、3月21日に公開されたのかな、ちょっとわかんないんだけど、昔好きだなっていう話をしたかもしんないけど、いいアニメがあって、あのリライフっていうね、アニメがございます。でこれの1期は普通にテレビ版で終わったんだけど、 Amazon プライムビデオで、まあ、2期っていうのかな、なんか配信が始まって、それが3月21日に配信が始まったので、一気に4話ぐらい出てさ、で一気にその原作のエンディングのところまでやってっていう感じだったんだけど、すげえ良かった。あのリライフ一気よくって、本当あの原作がねコミコっていうネットのさウェブ漫画だと思うんだけど、いやコミコからはなんか出てるアニメってすげえいいなっていうのが多くて、でリライフなんか見てる人少ない気がするんだけど、すげえ良くて、で一期も良かったけど二期さらに良くて、なんか久しぶりなんかジーンとしちゃって、だからよかったらあの Amazon プライムビデオ見てる人があればね、あの二期見れますんで、ぜひちょっとねチェックしてもらいたいなと思って、そんなね、アニメの話なんですけど、で他のちょっとアニメの話っていうところで、俺ちょっとね読みたいお便りあったんだけどな、見つかんないかな。まあ、言ったらね、アニメの話、いや面白くねえんだよとね、パルナイトの話すアニメの話とか映画の話面白くねえんだっていうお便りがあって、でまあわかるんだよ、まあ、そうだろうなって思ったりするんだけど、なんでかなって逆に思ったので、先週もしかして言ったかもしれないけど、なんかアニメに対してはなんか批評しちゃうんだよなっていうことを思っていたんだけど、さらにちょっと深く考えた時に思ったことが、アニメとか映画については純粋に楽しめてない気はするの。なぜかというと、そうね、なんか歴史を学んでるっていう側面がすごくあって、アニメ史とか映画史っていうところを踏まえてみちゃうのよね。なんか漫画とかだと結構純粋にこの漫画が面白いとか面白くねえとかで終わるんだけど、それこそなんか展開がいいとかさ、絵に迫力があるとかさ、でそもそも絵が綺麗とかさ、キャラが可愛いとかさ、いろいろあんだけどさ、漫画はそれで結構純粋寄りなのよ。ただアニメとか映画に関してはそうじゃなくて、なんかその例えばよ、アニメって1クール12話13話あったりするんだけど、じゃあその中で10話ぐらいまでがすげえ良かったと、あと残り3話、その時になんだろう、漫画だったらなんかあこのまま面白く終わってほしいなーぐらいじゃん。だけどアニメの場合ってなんとかあと3話うまく持ちこたえて、アニメ史に残るいい作品として なんか記憶に残るような感じにしてくれみたいな、そういう気持ちが大きくなっちゃうんだよ。それも映画もそうなんだけどさ、なんかわかんねえかなこれ。結構俺アニメ見てる人ってその傾向強いのかなと思うんだよね。あんまり漫画の批評ってないじゃん。あるけどね、あるけど、漫画の批判よりもアニメ批判の方が多い気がするんだよね。で、やっぱり同じような考え方の人が多くて、なんか本当ね、あとね、ここまですげえいい作品できてるから、こっから変な感じにしないでくれみたいな、このまま変わんないでいい感じでね、最後までいけばもう結構アニメ史上残るぐらい名作になるんだからみたいなさ、そういう見方してる気がする。なので、あのアニメに対してあんまりそのまあレビューをしてもね、いや全然面白くねえわって言われる気持ちはわかるなと思って、だ違うんだもん、なんか楽しんでないんだもんアニメを。あのいい作品を残してほしいっていう気持ちと、いい作品をリアルタイムで見れるんであれば見ておきたいっていう気持ちで見てる気がするよ。だから1話っていうのは全部見るし、で見ないで判断するのはね、良くないなと思うから、まず全話1話見るじゃない。でその中で、あ、この始まり方であればアニメ史に名を残すような作品になるかもなみたいなところを、ちゃんとね保管して、で2話3話見ていって、でさらにまあ、いいものを残していってみたいなところで、あ、これはアニメ史残るわっていう感じで見てる気がする。なので例えばね、今回ダーリンインザフランキスね、ダリフラっていうアニメがあるんだけど、すごく好きなんだよ。なんだけど、好きっていう気持ちよりも、あー、このままより良くなってってアニメ史に残ってほしいっていう気持ちの方が強い気がする。だから人に批判されたりとかすると、すごくいい作品なんだけど、人に言われたらすぐブレちゃうぐらいの好きさなんだよ。だからこそ俺はそのダリフラ見るときだけは、そのニコニコね、ニコニコ動画のそのコメントが見えたりするんだけどさ、それ消して見てるもんね。他の作品は消さないんだよ。あの今期も20から25作品ぐらいアニメ見てるけど、ダリフラだけは消してんの、コメント。そうじゃないとね、なんかもう俺なんかいたたまれなくなっちゃうからってところがありまして、まあそんなわけでね、なんか若干そういうところがね、感じ取ってもらえたら嬉しいかなという感じで、なんか自分の中でもね、全然、まあ、楽しめてない義務感がちょっとあるんだよね。だから勉強なんだよ、アニメ史を勉強しているというか、いう感じがすげえあるなーって思ってさ、まあどうなんかなーと思ってしまうんですが、そんなところでございましたと。そうしたら他のお話もございますが、他のお話どれかしら。じゃあこちら、まあちょっと日々でね、連日いろいろとイベントありますって話でしましたけど、先週ね、今週の金曜日は会社のね、同僚の人がまあライブをするということで、先月もねちょっと行きましたけど、ちょっと今月もね行っちゃおうかなと思って、で、今月もちょっと行ってみました。でその行ったところっていうのは、ライブハウスが神保町にあるんだけど、仕事終わってから行ってさ、でそのライブハウスはもちろんライブハウスなんだけど、ライブハウスっていうかライブハウス&バー的なねところで、食事とかもね多く用意していて、でカレーが結構有名だと、 なんか去年の神田カレーグランプリっていう、なんか神田でやってるね、カレーの祭典があるんだけど、そこでもう決勝に行ったぐらいの、まあ美味しいカレーがあるということで、じゃあちょっと粋なね、なんかいい音楽と、あといいお酒飲みながらいいカレー食べてみたいな、ちょっと楽しもうかなみたいなところがあってね。で、今回もちょっとできましたけどもね、まあ良かったなと、良かったなっていうかね、まあなんかもう 2ヶ月連続で行ってるから、3ヶ月目も行くかどうかっていうとちょっと分かんなくなっちゃうんだけど、でもなんか今回はね、前は一番後ろの方でよく見えねえなってところで、ライブをね堪能してましたけども、今回はね人数が若干少なくて、前の方行けたんで一番前でね、カレー食べながらねちょっと音楽聴かせていただきましてね、まあ、よかったなと。で、今回一緒に行ったメンツとしては俺とあと同僚の女の子、前々からなんか結構仲良くしてもらってる20代中盤の女の子と、あとはちょっと別のルートでっていうかね、なんか仕事がね残ってるっていうからさ、後から来るって言って、でちょっと他の DJ やってるっていうね同僚の人がで来て、でライブ終わった後に仕事辞めちゃったけど、元同僚のね昔の自分のグループのリーダーだった人が遊び来たりとか、なんかいろいろあって、会社のつながりっていうのもちょっとある状況でね、ライブ楽しんだりとかお酒飲んだりとかしたんですけどもね。で、ま、よかったよ、すごくね。行くまでも面白かったし。もう、ライブハウス行くまでに、ま、仕事終わってね、そのまま行ってるけど、ま、シラフじゃない。ちょっとお酒飲もうかなと思って、その方が楽しめるかなと思って、女子とね、ちょっとマンツーで、ライブハウスまで歩いてたんだけど、ストロングゼロ飲もうか、つってね。ストロングゼロ飲んで、ね、歩きながらストロングゼロ飲みながらね、ライブハウスまで行ってましたから、私。まあ、そんなわけでね、着いた頃にはほろ酔いと。だからこそライブがすごい楽しめたかなってあるんですけどもね。で、そんなんでさ、ライブもね、すごい楽しんで、カレーも美味しくてさ、ココナッツカレーとか言って。なんかやっぱ、神保町ってカレーがすごい、カレーのお店がすごい多いらしくて、なんかめちゃめちゃ有名らしいんだよね。なのでまあ今後はこのライブだけじゃなくてもね、カレーを食べに行くというね。だからもう昼間から行ってもいいじゃない。昼間にカレー食べて、で夜までねブラブラして、で夜カレー食って帰るみたいなさ、1日2食カレーみたいな、それでもいいんじゃねえかって思うぐらいカレーがね有名な場所だったりするんでね。今回私行ったライブハウス、一応のお名前の方が3月の水っていうね、ライブハウス&バーみたいなところだったんで、よかったら、カレーを食べる、ね、ついでに音楽を聴くっていうのもね、いいかもしれませんのでね。まあ、そんなところでございましたけどもね、ちょっとそこでね、帰り、まあ、いつも通りね、ストロングゼロ飲んで、ライブ見て、で、その後打ち上げで、お酒飲んで、で終電間際で帰るっていつものパターンだってあったんだけどさ、でもそこでねちょっとね帰り際ちょっとした話になってさ、ちょっと意味深なねこと聞かれましたけど、その女性のね同僚にちょっと言われまして、内藤さんって女性に興味ないんですかという話をされたの。わかりますか、その俺ことさね、 SNS 見てますか皆さん。 SNS ではもうオナニーかセックスの話しかしてないですよ私。そんな俺がその女性から見てよ、リアルにか接している女性から、内藤さんって女性に興味あるんですかって聞かれるの。もうどんだけ表に女性がね、女性に興味あるのかっていうのを出していないかがわかるね、その言葉だと思うんですけども、その前にね、その映画とかも行きましたよ、仕事終わってからね、 グレイテストショーマン見に行きましたよ。で、その時俺一人男と、あと女の子二人でね、見に行ったんだけど。その女の子二人の中でたまに出るらしいのよ。内藤さんって女の子に興味あんのかなっていうぐらい、俺は女の子に興味がないと思われがちっていうところなわけよ。でもさ、なんかたまに言われんじゃん、なんかガツガツすんなみたいな、パルナイトちょっとガツガツすんなよみたいな言う人がいるの、たまにね。でも今の俺の感じはガツガツ感ゼロなわけ。こんだけオナニーオナニー、セックスセックス、ドラッグドラッグ、セックスセックスと言っていても、旗から見たらガツガツ感はゼロなんだよ。だからもうホモなんじゃねえかというレベルで、女性に興味がないっていう人間に見えちゃうぐらいなんだよ。どんだけ制御してんだって話なんだけど。だからやっぱ人間ね、あの人畜無害は俺はいいと思うんだけど、ただ対異性に関して言えば人畜無害ほど意味のないものはないからさ、多少害をねくれということだと思うのよね。だからこそね、ドンキホーテとか行ったらドキュンの男にね、女の子がカップルでいたりするわけじゃん。なんであんなドキュンに彼女がいるんだって言ったら、人畜無害じゃないんだ、やっぱり。多少なりとも毒であるべきなんで、人間はっていうね、ことでさ。だから俺も、その、同僚からね、女性に興味ないんですかとは言われないように、いやいやいや、興味ございますけども、伝わりませんかねっていう話ではあるからさ、その、もう言われないようにね、女性には、多少興味あるんだよっていう、ちょっとガツガツ感をね、出していかないといけないんだなっていう。だからもう、今まで以上ですよ。もう、ツイッターはすべて、縦読みで、セックス。ね。この文字列で全部やってきますから。せから始まってね。書いていきますから。じゃないと、もう、ダメだよね。いや、ほんとね、俺ぐらいの、なんだろう、妄想レベルじゃ、だから妄想はガツガツじゃないんでね、リアルに言ってないからね。だからちゃんともっとリアルにね、なんか方向性を向けてね、行かないといけないんだなーってちょっと思ったりしたなっていうところであるんだけど、まあ、そんな中ね、今週ちょいと思ったのが、歯間をしたいなと思って。変なこと言ってませんよ。いや、変なことかもしんないけど、歯間って死んでしまった人を犯すっていう歯間じゃないですよ。で、あと、歯と歯の間の、ちょっと、歯クソが汚いからって、ね、ブラシでやるゴシゴシじゃないですよ。歯間ブラシじゃないですよ。なんか、あと、国の学校的な歯間学校とか、その歯間でもなくて、目で犯す、ね。視力の視に、強姦の姦で視姦ですけども。視姦したいなと思って。狂ってんだよね。視姦したいなって言ってるのに、女性からは、女性に興味ないんですかって言われるんだよ。ただの最高野郎じゃねえかってね、思ったりすんだけどさ、いや、すげえ視姦、やり放題だなと思って。何歯間やり放題ってと思って。まあ、歯間はやり放題でしょ。だって、妄想にまでは人はケチつけらんないからさ、妄想するのは自由じゃない？で、ね、それこそ、都内だったらさ、いくらでも女性が歩いていて、で、ここ、ね、10年ぐらい前ぐらいかな、なんか、趣味じゃないけどね、なんか、休みの日何してますかみたいな。あ、なんか街に出て人間観察とかしてます、みたいな人はいるじゃん。そう考えると、じゃあ、ね、土日何してますかつって。あ、街に出て、歯間してます。えつって。いや、歯間、なるじゃん。だから、ね、なんないんだけど、いいかなと思って。街にはそうやってさ、女の子がいっぱい歩いてるわけで、で、 見ててもいいわけでしょ。海とかでさ、凝視したりとかね、水着凝視してるっていうのは問題あるかもしんないけど、街中で、あ、あの子可愛いな、つって。ナンパするわけでもないよ。凝視するんだよ。いいでしょ？そのぐらい。何にも言われないでしょ？ただ、頭の中では凝視じゃないんだよ。もう犯してるからね。だからそういう意味では、まあ、狂ってるんだけど、誰も俺が脳内で犯してるなんてこと知らないし、主観だからさ。だから、なんか今度やろうかなと思って。今度やろうかなってなんだかわかんないけど、なんかその、主観ブーム。主観ブームって最低だな。ってあってさ。で、もっと、手のひらサイズ主観ないかなと思って、考えたんですが、今さ、スマホのアプリとかで素人のね、女の子とかがよく出ているようなアプリいっぱいあるけど、なんかそれでさ、チクタクみたいなさ、アプリあんじゃん。チックタックなんだかチクタックなんだか知らないんだけど、まあ、10秒だか15秒ぐらいのさ、動画、なんか音楽に合わせた動画を投稿してみたいなさ、いうのがあるんだけど、言ったらね、ニコニコ生放送とか YouTube ライブとかで女の子やってるかもしんないけど、なんか次へ次へ行けるわけじゃないじゃん。なので、なんか次へ次へ次へ次へって、ある程度正面を向いた動画を見れるサイトって何かなっていうと、このチクタクって結構いいんじゃないかなと思って。そうすると、街の中で可愛い女の子がいて、お、可愛い。目で犯す。ね。脳内で犯す。っていう、ことをね、しなくても、家の中にいて、その10秒、15秒の動画、しかも正面向いてる女の子、結構その、素人だよね。を、次々に切り替えて見れるっていうのは、ある意味街中にいるのと変わんないかなと思って。って思って、チクタクを少し使ってたんだけど、まあ、そんなわけもなく、ね、全然抜けないと思って。全然、ね、浴場しないと思ってね、残念ながら終わってしまったんですけど、まあ、ちょっと近いうちにね、街中、土日なんかね、まあ、行きましたら、もう100人切り。妄想100人切りをね、したいと。いいんだよ、別に。一通りやるとかじゃないんだから。基本的にもう、全員、もう見たら、正常位。ね。正常位で犯す。これだけでいいんだよ。で、さすがに何十人もやってきたら多分飽きちゃうのかもしんないから、その時に体位変えるかもしんないけど、基本的にはもう、はい、女、はい、入れました、はい、次、みたいな。でも、もう処理ですよ。ね。ベルトコンベア的な、ね。はい、はい、はい、はい、つってね。で、やっていくっていうのを、やりたいなって、ちょっと思ってまして。ね。やってない話なんだけどね。やりたいなっていうのをちょっと今週思いましてね。ぜひちょっと主観、ね。主観100人切りしたいなって思うんで、ちょっと来週あたりね、もししたらね、ご報告したいなと。いうところでございやすというね。じゃあ、ちょっといくつかね、お便りいただいてます。お便り。ラジオネーム、どっから行こうかな。ラジオネーム、373番さん。ああ、そうなんだ。アニメ史、映画史をしっかり把握した上での批評なんですね。アニメレビュー全部飛ばしてたけど、映画評論家並みのレビューを期待して今度聞いてみますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、そういうわけでもないんだよな。そういうわけでもないんだけど、視点としては、その視点なんだよってことよ。だから、すげえどっちつかずよ。その、素人的に普通に作品をね、受け入れて面白い面白くない。っていうことも言えないし、じゃあ評論家みたいに理屈立てて話せるかっていうとそういうわけでもないし、ちょうど間の一番良くないところだけがね、残っているというね、やつなんだけど、ただ寄り方としてはそうだよね。純粋に見れてないっていう意味合いでは、やっぱりね、なんか、良くない。 まあ、とはいえね、見たいんだ、やっぱり。いい作品をリアルタイムで見たいっていうのはすごいあるから、だからアニメはね、ある程度見ちゃうかな、今後も、とは思うんだけどね。ただ、もう少し見方をね、楽しく見てえなって思うときは、本当あるなっていうところでございますけどもね。じゃあね、他いただいてます、お便り、ラジオネーム372番さん。アニメ史に残る作品をリアルタイムで見てたって、マウントが欲しいから見てるってことですかってね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、まあ、ゼロではないと思うよ。物事すべてにおいて、あ、俺あの時リアルタイムで見てたわって、結果的にね、言えるタイミングがあったら言いたいと思うのよ。それは、多分、マウント取りたい取りたくないっていうのはちょっとわかんないけど、俺これはどんな人でもあると思うんだよね。例えばすっげえ売れたねバンドがあったと。でもその前から知ってて、売れる前から知ってて応援してて好きで聞いてて、でね、それからなんだか何年か経ってからすごいメジャーな感じになってきた時に言わないって言ったら言うと思うんだよね。多分人間は言うでしょ。多分マウント取りたいからっていうわけじゃないけど取るよそこは。だってそんだけ好きだったんだもん。アピールはしたくなるじゃんっていうのと一緒でさ、アニメもなんだろうな、例えばエヴァンゲリオンとかさ、リアルタイムももちろん盛り上がってたけど、リアルタイム以上にその後ちょっと深夜とかでねまとめて放送された時あったけど、そっからなんかさらに社会現象になるぐらい伸びたっていうのあったりとかするけど、普通にこっちとらリアルタイムで見てたんじゃいみたいないうのはあるじゃない。だから、まあなんかそんなあるよねって。仲ないよそんな。ないって、マウント取りたいから見てんすかって言われて、そんなわけないですなんて綺麗事は言えないよね。若干仲ないよ。やっぱり歴史のさ、立ち会い人になりたいのは多分あるじゃん。だからやっぱりできる限りね、リアルタイムでね見てた方がなんかいいかなって俺は思うけどもね、まあ、しょうがねえなそういうのはなって思います。あとはいただいてます、お便り、ラジオネーム371番さん。アニメはテレビとかで割と無料で見れるけど、漫画は買わなきゃだからじゃねっていうね、お便りだきました。ありがとうございます。まあ、ある気はする。なんかそのアニメと漫画とっていうので捉え方が違うものとして、アニメはテレビでやっちゃうからね、基本無料が入り口なんだよね。入り口が無料で、漫画についてはまあ、最初からお金が発生するものなんだよね。ただまあ立ち読みとかできたりするかもしれないけど、それでもやっぱりお金がついているものを見るんだよね。立ち読みでもお金がついているからこそね、立って読むわけだからさ。で、あとは単行本で買ったりとか、基本的にはもう俺ね、漫画村って流行ってるんでしょ。すげえ昔から聞くんだけど、俺ね、唯一自分を褒めてあげられるのは、俺漫画村にアクセスしたことないんだよね。一回もないんだよ。もう、それぐらいしかね、人生誇れるものがないんですけどもね。漫画村とかで読むかもしんないけど、人によっては。でも、やっぱり、意識はアニメと違うと思うんだよ。アニメは無料。漫画は有料。だと思う。っていうところが若干あるかもしれないけど、でもそれで考えると、映画はってなるじゃん。映画は有料なんだよね。入り口が。だから、そのお金の発生の仕方としては、漫画と映画は一緒で、その、入り口が有料なんだけど、見方としては、アニメと映画は批評になるんだよね。なぜか漫画だけが一人残ってるっていう、ち ちょっと謎なね、構図になってるんだよね。ちょっとわかんないんだけど。だから、ま、もちろんね、今いただいたお便りの要素は十分あると思うんだけど、なんかそれだけじゃなくて、他の、なんか要素もね、含んでんじゃないかなって、そう思ったりはしますけどもね。では、あといただいてます。お便りで、なんか結構あるのか。いや、結構ね、その、なんかね、さっきパソコンの調子が悪いんだよな。なんだこれはって思ったりするんですが、ね、結構お便りもらってんのにね、掲示板読み込めないとかね、あったりしてちょっと困っちゃうんですけども。他にいただいてますお便り、ラジオネーム。381番さん、好きなものが売れてマウント取るのと、そこまで楽しくないのにマウント取るために見てるのは違くないんですかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。好きなものが売れてマウント取るのと、例えばブルーシードが売れて、ブルーシード売れたじゃんって、面白いって言ってたじゃんみたいな、でマウント取るのと、そこまで楽しくないのにマウント取るために見ているのは違くないですか。そうだね。そこまで楽しくないのにマウント取るために見ているっていうことはないかな。そう、結果的に、なんだろうね、ちょっとね、微妙なところではあるけどね。そこまで楽しくないのにマウント取るために見てるわけじゃないね。ただ結果として、なんだろう、見てなかったら見てないで終わっちゃうものだけど、やっぱ見ている中で、あ、これ見ててよかったなって思えるものがやっぱり出てくるわけだよね。アニメもさ、だって1クールでさ、その毎シーズンっていうかね、50本ぐらいアニメ出るわけじゃん。で、その中で1本2本だけね、ピックアップしてこれだけは見ておきたいっつって見て、いやいや、これすげえ好きだったけどね、なんか3年ぐらい経って評価されたんだ、その俺リアルタイムで見てたんだよっていうのももちろんあるんかもしんないけど、やっぱそんなピンポイントでも見てらんないじゃない。だからまあね、手広くちょっと見るけども、やっぱりその全然興味ないんだけど、1話見てちょっと気になるから見続けてたらすげえ面白かったみたいなあるわけじゃん。いわゆる今期のダークホースみたいな、そういうのを見逃したくないよねっていう気持ちはあって見てるのはある。だ、結果的にマウント取る形にはなるけども、そこは別にマウント取りたくて見てるわけじゃなくって、結果的にマウントを取りに行くスタイルみたいなところはちょっとございますねっていうところでございますよ。じゃあ、あと、他にいただいてますが、お便り。お便り、ラジオネーム、376番さん。多分、女性に興味がないと思われているというより、男に興味があると思われているのでは。ラジオでも普段からゲイっぽい発言しているしっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。なるほど。そっちかな。いやー、でもあるなー。ゼロじゃないと思っちゃう自分がいるってことは他人はもっと感じてるよね。その筋肉とかね、俺も iPhone とかのさ、写真に男の筋肉のフォルダーとか作ってるしね。それはゲイっぽいもんで、ね、ちょっとね。で、言葉遣いもさ、なんとかかしらとか言うじゃん、俺もさ。なんとかかしらっていうのなんて、ドラえもんのしずかちゃんぐらいしか見たことないからね、私ね。とか。あとはやっぱり男の方がね、付き合いやすい。まあ、それ同性だから当然なんだけどさ。とか、いろいろもろもろ考えると、うん、男に興味があるのかなって思われちゃってるのかな。若干ゲイっぽい、うん。ゲイっぽさはね、あるよね。それはね、いや、ゲイっぽくねえだろとは言えないよね。若干、そういう風に見られてもしょうがないかななんていうね、なんか、行動はしちゃってる気がするんで、もっと女に 興味があると思われるような行動とね、発言をしていきたいなと。ケツを追っかけて、ね、やっていきたいなと思っておりますよ、と。あとはいただいてます。お便り、ラジオネーム378番さん。女性に興味ないんですか?に対して、なんて答えたんですか?というね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、女性興味あるよ。すごいある、つって。返したけど。でもその後に、なんか、内藤さんって、なんかあんまりその女性と、マンツーにならないようにしてますよね、みたいな。言われて。いや、それはそうだろう。会話持たねえだろうと思ってさ。だから、それに関しては、それ男女関係なく、マンツーになったら話続かないから、つって。人苦手なんで、つって。っていうね、回答しましたけどもね。まあ、一部いますよ。別に問題ないね。男性とかはさ、いつもお昼行ってる人とかね。とかは別にマンツーでも会話は続くけど、うん、そうだな、そうでなければ、続けるのが苦痛になっちゃったりするときもあるじゃない。調子良ければいいよ。調子良くなくても、調子良くないときにあんまり話せなくても大丈夫っていうぐらいの人だったらマンツーになれるんだけど、全員が全員そういうわけじゃないじゃない。ある程度調子が良くないとさ、話続かなかったりするし、続かないと気まずいなって思っちゃうような人が多いわけだから。だからそういう意味でね、あんまりちょ、男女関わらずマンツーはあんまなりたくねえなーって思って生きてるところはある。スーパー仲良くなってればいいけどね、そうでなければちょっとね、一線ね、引いちゃうところはあるかなーっていうね、ところでございますけどもね。では、他の、お便りは、おかしいぞ。ラジオネーム374番さん。今日、超つまんねえなってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうか?そんな、不安になってしまう。そんなことないっしょ。爆笑トークですよ。ね、わははのドッカンドッカンですけどもね。いいんじゃないですか。人それぞれっていうね、風な回答でね、ちょっとやっていきたいと思いますけどもね。いや、今日も楽しい、ね、愉快な放送で進めてますけどもね。じゃ、他、じゃ、今日喋りたかったことをね、ちょっとつらつらといきますけども。今日はね、他、おかしくない?さっきの士官の話とか面白かったろ。もう士官の話が一番面白いと思ってっからな。あと今週、あ、そう、この話だけしとかないとダメだね。私、パルナイト、これ芸名ですから、言ったらね、本名があるわけですけども、本名でやっているラジオというのもあるわけで。で、本名でやってるラジオ、3月中に収録に行かなかったら、もうやめようかなと。前に、本名ラジオの収録行ったのが、2月4日だったんだよ。で、もう3月じゃない?もう1年行ってないわけだから、もうこれで行かなかったらもうやめようって思ってたわけ。で、まあ3月過ぎる時点でね、まあやめますって言って、やめようかなと思ったんだけど、一応さ、なんか、けじめって言うんですか?ちょっと思いまして、で、たまたまさ、土日ってわけじゃなくてね、3月の今週さ、21日の水曜日が祝日だったんだよね。春分の日。だから、ちょっとこの日、そのスタジオ空いてないかなと思って見てたら空いてたわけよ。で、ちょっとこの日ね、撮れたら、最終回、撮って終わりにしようかなと思って。そしたら21日撮れたからさ、行ってきました。パルナイト本名ラジオ最終回。一応けじめってところでね、1年ぶりに行って収録してきました。だから本当にもうこれで終了。本当はもう行 かないで、すいません終了でって言おうと思ったけど、一応ね最終回っていうのを撮ってやってきましたんで、まあ、集大成っちゃ集大成なのかわかんないけども、今回で18回目の本名のね、放送だったので、でおそらく4月の頭ぐらいに放送されると思いますんで、まあ、配信ね、レディオ365っていうところで配信されますんで、まあ、よかったらね、ちょっと聞いてほしいなと。まあ、これが集大成かって言われると、まあ、ね、悲しいもんがありますけどもね。うまくいかなかったところもあり、ね、ちょっと途中で噛んでるところもあれば、最後ね、なんかよくわかんないぐだぐだ話しちゃって、なんかズルズルいっちゃったなとかってあったりするんだけど、まあそれも含めてね、今の俺の状況なのかなって思うのでね、まあ、本名ラジオ、まあこれにてね終了ということで、一応アーカイブに関しては、まあ、第18回目の放送はおそらくレディオ365のホームページ上から聞けるんだけど、その前の1話から17話に関してはレディオ365のアプリを入れてもらえれば、過去アーカイブっていうのは聞けますんでね。まあそれでちょっと聞き直してもらってもいいかなと思うんだけど、まあ言ったらこのラジオで喋ってるようなことをね、なんか言い直してるだけの話だから。しかも、まあいつも毒があるかわかんないけど、その毒すら、ね、あるかないかわかんない毒すらなくなってるから。まあそれがいいのかどうかわかんないですけどもね、してやってきたっていうところでね、ちょっとご報告でございましたけどもね、まあ本名ラジオね、もう1年1ヶ月ですか、やってなかったからさ、その間ね毎月1万円払ってるわけだよ、12、3万円無駄にね、何にもしてないお金払って、もったいねえなぁと思うけどさ、でただね、まあ、人間なんか捨てないと入ってこないというか、そんなにお前ね手一杯なのっていうとそうじゃない気はするけど、俺もともとキャパが少ないからさ、そんな持てないんだよね。でその中での本名ラジオって結構気持ちの中ではやってなくてもウェイトは大きくて、だからなんかこのラジオだけじゃなくてもね、その本名ラジオだけじゃなくてもなんか捨てられるというか、ちょっと手から離せられるものがもしあるんだったら、話せるだけ話しちゃって、その上でね、残ったもの、そして空いたスペースに入ってくるものっていうのをさ、なんか大切にしてった方がいいのかななんて思ったりとかして、すげえ、ね、真人間みたいな話してますけどもね、もう真人間じゃないからもう、街中に行って弛緩したいって言ってる人間ですからね、そんなことないんですけども、とかね、ちょっと思ったりとかしてね、まあ、そんなところかな。まあ、あと本名ラジオね、する、その日。雪が降るっていうね。3月の21日に行ったんだけどさ、その3月の、その後半で雪降ると思って。ね、さすがだなと思ったりとかね、ありましたけどもね。あとはね、まあ、そのラジオ、行く前の日。映画見まして。ここ最近毎週ね映画見てますけども、今週も映画1個見まして、で何見たかっていうと、ジム・キャリー主演のイエスマンっていうね映画を見たの。アマゾンプライムビデオの方でさ、で、まあ、結果すごい良かったと思うのよ俺は。何かっていうと、どんな話かって簡単に言えば、ジム・キャリーがね、まあ、お堅い人なんで結構ね、銀行勤めなのかな。で、やっぱり人を疑ったりとか、億劫だなと思ったりとか、自分のペース乱したくないとか、いろいろあって、基本的には、大体ノーと。人から、ちょっと飲み行こうぜって言われてもノーだし、ちょっと用事があるんだ、って。って言って断ったりとか、なんか、何かにつけて、断るんだよね。いわゆるノーマンですよ。なんだけど、まあ、信仰宗教じゃないけどさ、いや、イエスって言うと、人生開かれるぞ、みたいなさ、いう、 セミナーみたいなのがあってさ、それにジムキャリーが行くことになって、で行って、これからは何を言われてもイエスと、ね、言いますって宣言してさ、でそっからもうすべての物事、もうどんな理不尽なことであっても、もうイエスと、もう言って生活するわけ。でそれすることによって、なんかわかんないけど、どんどんどんどん人生好転していくわけ。っていう話でさ、なんか、人間、やっぱりどうしても、そうだ、自分の考えと違うとか、いうときに、イエスってなかなか言えないじゃん。ノーじゃん。ノーかふわっとした回答かどっちかじゃん。なんだけど、もう何に対してもイエスっていうこと。で、より良くなることもあるなって思ったりとかはして。で、これがさ、そのすげえ考えさせられたの。基本的に映画はね、考えさせられたい派だからさ、あれなんだけど。なんか、イエスって言い続けることによって何が起きるかっていうと、人との関わりが増えるんだよねって思って。基本的にイエスかノーかって言われるのって絶対人から言われることじゃない。で、ノーっつったらその人との関係は、はい、じゃあまた次ねってなるけど、イエスって言った瞬間に、その関わりはまだ続いていて、より一歩踏み込んだ関係になるわけだと思うんだけど。だからそれが、すべてにおいて、全く知らん人に道聞かれた、聞かれて、ね、ここまで連れてってくれって言われたとかしても、イエスだし。そしたら、ノーだったらそれでもう一生接点ないかもしれないけど、イエスっていうことによって、もう道を案内してそこまで連れて行ってみたいな。なんか次の展開が待ってるよね。とかまあ、身近なもので言えばそうかもしれないけど、それを、例えば、ね、やっぱり、出会いって少ないじゃない人間さ。そんな中でさ、その、やっぱり、10回とかの出会いで、すごいいい出会いが1回あるかって言うとまだわかんないけど、ずーっとイエスってやってたらさ、100回の中に1回ぐらいはすごいいい出会いあるじゃない。とかそういうことかなって。すべてにおいてイエスって言う必要はないけど、できる限り自分のなんか考え、モラルとかに外れてないんであれば、ちょっと無理してでもイエスっていうことで、その世間と接点を持つことを多くするっていうのが、なんか、まあよく働くというかね。もちろんそれでストレスが溜まるとかお金が減ってくとかいっぱいあると思うのよ。だけど、なんか許す限りイエスっていうことで、なんか積極的に、世界に関わっていくっていうことになるのかなって思ってさ。で、ね、まあ、世界にて他人にっていうの？ね、積極的に関わっていくことになるのかなと思って、イエスかと。で、それを見た翌日に本名ラジオの収録だからさ。だから、なんか、ね、変な流れだなと思ってさ。なんかイエス。ね、もっとなんか、その人生について考えるというかさ、こうしてた方がよりねいい人生送れるんだろうななんて思った次の日にこれまでずっとやってきた本名ラジオやめちゃうみたいなさ、どうなんかなみたいな。だからね、この映画見た次の日だからこそラジオのね局長とかに、パル内藤さ、やめるっていう話だけどもうちょっと続けてみないかってもし言われたら、イエスだったかもしんないよね。イエスマンかもしんない。そういうタイミングってやっぱしあるじゃん。だから、と思ったけど、まあ、今回はね、そういう話にならずにね、まあ、お互いにさ、いろいろと過去のね、そういう、ラジオの局長もさ、苦労してきてさ、今のポジションがあったりとかね。で、俺も、まあ、言ったら、結構昔からさ、こうやってラジオやったりとかして、途中から本名ラジオやったりとかして。お互いそういう背景もわかるし、 なんか紙一重なところあるかなってところでね。で、仕事してたりとかもあるからさ。だからそんな、引き止めるって感じじゃないかもしんないけど、でもなんかね、タイミングってあるなと思って。だからもし、本当になんかそのね、見た次の日で、ちょっと熱い言葉でね、イエスかノーか、ね、イエスなんだろって言われたら、もしかしたらね、うなずいちゃったかもしんないなと思って。逆に言われなくてよかったなって思ってるところはあるよ。とかね。なんかそんなんで、少し考えさせられるかなって思うので、まあ、俺の場合はさ、ラジオのお便りに対してさ、イエスかノーかっていう話になるとさ、結局もう、なんだ、自分の考え話してさ、それに対して反論来ちゃってるからさ、もうそれはイエスっていう時とノーっていう時はもちろんあるよね。だからこればっかりは全部をイエスとは言えないじゃない。で、たまに別に、もう全く俺の考えと違う真逆の考えの人はいるわけだからさ、さすがにそれには同意できないなっていうことでノーっていう時はあるけど、まあ、こういうラジオはちょっと特殊よ。だけど、そうじゃなくて一般的に生活している中で仕事とかね、プライベートとかの中で、それでも、友人からとは直接、面と向かって話してくる友人とかから言われたことで、でも全てにおいてノーって言ってる人いると思うんだよ。多いと思うよ、意外とね。なんだけど、俺もね、たまにやっちゃったりするけど、でも、そこまでじゃねえかなと思うけど、リアルはね。でもやっぱし言っちゃうときはあると思う。でもここをさ、なんか、できる限り、今週はとかでいいと思うんだよね。イエスって言える限りしてみようって。ね。まあ、それ、イエスって言いすぎちゃったが、ゆえに俺なんか、ね、3月の月末、もう毎日のようにね、なんか、人に会うことになっちゃってはいるけどもさ。でも、だからこそなんかが生まれたりとかするからさ。なんか、ね、よかったら、このね、まあ、今日もちょっと日曜日終わっちゃうからあれだけどさ。なんか、空いてる時間なんてあったらね、Amazon プライムビデオでも見れますから。あと、まあ、かなりの旧作だからね。別にレンタルビデオとかでも100円で貸してると思いますからね。よかったらイエスマン見てみると、まあ、言ってることは今言っちゃったから感じるところはこういうところかなと思うんだけど。俺はちょっと、好きなね、映画かなと思いますから。よかったらちょっとチェックしてもらえたらなっていうところでございますと。じゃあね、あとは、いただいてます。お便り。お便り、ラジオネーム。391番さん。婚活、病院、本名ラジオ。とりあえず本名ラジオはノルバクリアか。じゃあ、他の二つの進捗報告、行こうか。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。婚活、そうだね。ない。ねえ。婚活はないな、なかなかな。でも言ったら、あれですよ、その、婚活って表現しちゃうとな、ちょっと語弊があるから、これ言えないけどもね。まあ、言いますけど。その、同僚のライブに行った時、その、若い女子と行ってるわけじゃない。そういう意味では、まあまあ、婚活みたいな。ね、女子と関わっていますよってことよ。とか、今日のパンツマンのオフ会でも、女性は二人いたから。婚活かな。まあ、一人は確実に結婚してんだよね。もう一人はよくわからんが、帰り道ね、そのもう一人の人とずっとお話ししながら帰ってきたから、まあ、そういう意味では婚活だったかな。どうなんでしょうか。全然ね、婚活に力入れてないな。そろそろね、行かないといけないなと思いますけども、まあ、体もね引き締まってきましたからね、人にお見せしてもいい体かなと、女性にお見せしてもいい体になってきたのでね、積極的に行きたいなと思っております。あとは病院、あ、電話してませんね、以上。ダメだわ、やっぱり。だからね、難しいよね。そう、もう最大級にダメな時ってあるじゃん、メンタルが。 で、その時に電話しようとして、繋がんなかったと。なんだけど、今の日常は、そこまでメンタルやられてないから、切羽は詰まってないの。っていうことで、なんか先延ばしになっちゃってんなって。毎日は死にてぇなーって死なないけど、みたいな、にはなってないの、ね、よ。それだけにね、ちょっとずるずると言ってしまっていて。結局なんか、なんだろうね、電話したくないのかね。わかんないけど。結局、行動できないんだから、先延ばしにしちゃうんだから。そういうのが ADHD なのに、ねえ、しょうがねえじゃんっていうね。先延ばし癖があるんだから、それ病院にだってそうだって。いうところでございますよ、と。じゃあ、そんなお話で、他にいただいているお便りも見ましょうか。ラジオネーム、羊狩り水族館さん。もし、本名ラジオに引き止められたら応じるってのは、前のライブの時の同僚の誘いを一回断って、また誘われたから応じると一緒で、正直、相手に依存した姿勢だと思うよっていうね、お答えできました。ありがとうございます。まあ、それはあるね。まあ、言ったら俺の中では雨乞いスタイルなんだよね。まあ、言われて、ね、来ましたね。そこで、一回で、まあもちろん、受けるつもりはその時ないんで全然ね。だから断るんだけど。断った後で、ここでもう一回フラットじゃん。なんだけど、もう一回来たら、受けるっていう、ルール。じゃんけんと一緒なんだよね、俺の中でね。どうしようか。じゃんけんで決めるっつって。勝ったら行く。負けたら行かない、みたいな。俺よくやんだよね。じゃんけんで決めようぜ、みたいな。でもそれって、俺は、好きなんだよね。その、自分の意思は、なんだ、もうどっちでも良くなってて、その、絶対に行かないっていうわけじゃなくて、神が行けというのであれば行きたいなって思ってるの。だから、もう一回誘われたら行くって決めて待ってる。で、来なかったら行かねえんだから、もともと断ってるわけだから行かないんだけど、もし万が一来たら行くよ。じゃんけんも一緒で。ね、なんか、勝ったら行く、負けたら行かないとか。そういうところかなっていうところで、まあ、依存ではあるかもしんないけど、いいかなって。完全依存じゃないと思ってんのよ。その、誘われたら行くってだけじゃなくて、一回断った上で、その上で誘われたら行くだからさ。で、しかも若干、もう一回誘われるんだろうなって思ってっから、70%、80% ぐらいは、誘ってくるだろうなって思ってる中での待ちだから。で、それで誘われなかったら行かないだけだからね。なんか、そんなに依存でもないかなって。なんか自分ルールで、なんか決めてるだけの話かなってちょっと思ってますけどもね。じゃあね、あといただいてます。ラジオネーム。388番さん。毎週映画レビューする必要あるんかねってね、いただきました。ありがとうございます。ないかもしれない。まあ、何見たよぐらいはね、いいかもしれないけど、よかったよぐらいのね。まあ、いつものアニメレビューレベルのさ。ただ、もし心に響く映画があれば、紹介します。よかったよ、つって。今回のイエスマンとかに関しては、俺は、もし見たことない人いるんだったら、まあいいんじゃないかなって思うけどね。ちょっとだけ古い映画だけどさ。まあそういうところでね、まあご紹介は。で、これがどうでもいいアニメじゃなくて映画だったら、すいません、どうでもいいやつを見ちゃいました、つってね。また来週、つってなると思うんで。良かったものは、まあ若干、そんな感じなのかって思ってぐらい、もらえるぐらいはね、レビューしようかなってちょっと思ってますけどもね。いいじゃない、映画。どう、みんな見てんの結構。俺意外とね、一般の人っていう表現もあれだけど、 俺が思うその一般的な人はやっぱ映画見てるよね。その俺があんまりねテレビ見なくなっちゃったりとか、アニメばっかり見すぎちゃったりとかで偏っちゃってるけど、で映画もねあんま見なくなっちゃったけど、いや意外と見てるなって思うのよ、どんな人と喋ってても。だから週に一本ぐらいこうやって映画見るって俺の中で一般教養なのかなってやっぱり思うところあって、だからアカデミー賞は抑えとくとか、だからそういうのは必要な知識かなと思うんだよね。学校の勉強も必要だよ。だけど、なんかこういう知識、特にそのエンタメ系に関わるような仕事だったらね、もうそれは仕事だからさ、ある意味さ。っていうところで、まあ、今はね、俺結構その動画系の仕事をしてるから、まあ、アニメ見るっていうのはある意味仕事っちゃ仕事なんだけどさ、生きるところはあるからね。アニメ配信会社とかともね、打ち合わせしたりとかするわけだからさ。なんだけど、なんかそんなことちょっと思ったりはするんでね。いや、ほんと結構見てんだよな、みんなと思って。だこの間アカデミー賞とか、ね、発表された作品。いや、あんまり、ちょっと自分は良くなかったっす、みたいな話聞くんだよ。え、もう見てんのとかって思ってさ。みんな見てたりとか、この間のね、岡田真理監督の、約束の朝に、約束の朝じゃない、別れの、全然名前がわかんないね。そんな、旅立ちの朝にみたいな、よくわかんないでしょ。その、花束を飾るやつとかも、その、同僚の女の子とかも二人、三人見てたしさ、すげえなと思うんだけど、でも考えてみれば当然なんだよ。恋人がいたら、2週に1回ぐらいは映画見に行くよね、多分ね。だから俺も彼女いた頃は映画見てんだ、結構。その、少なくとも月に1回は映画見てんのよ。デートとして。だから、最低年間12本は映画見てんのよ。そりゃその中でアカデミー賞は1本2本見るでしょ。ね。っていうことでさ、そんなに、その、彼女いるいないとか、まあ、もちろんソロでね、映画見る人って十分いると思うし、俺はそうだけどさ。でも恋人がいたら、もっと当然のように映画を見るタイミングがあるってだけの話でさ。だから、それが一般的であって、そういう知識は一般教養だなって、私はちょっと思うなっていうところでね、一応、常に週に一本、頑張って、ね、頑張ってになっちゃうけどね、見ていこうかなと。ね、過去に見たかった作品も多いからね、見ていきたいなと、そんな風に思っておりますよと。では、他のお便りいただきました。ラジオネーム。ラジオネーム395番さん。やばい。パルさんの一般教養に映画が入ってきた。パルさんが救う条件にまた新たなリストが加わってしまった。ますます救われるのが難しくなるなーっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、あるよこれはねー、あるなー、ある。うん、これはまた救えなくなっちゃうなと思うけど、いやだからね、もうこれもうね、嫌だねこの話ね。でももうしょうがねーな。その結局は俺が歩んできた道に近い、もしくはちょっと間接的にでもなんか接点があるような生き方をしてきた人しか救えないよそんなの。俺火星人救えないからさ、そういう意味では。だからやっぱちっちゃい頃とか映画とか見るじゃん、家族でね。なんか見るっしょそんなのね。バックトゥーザフューチャーとか見るじゃん、わからんけどね。ホームアローンとか見るじゃん家族でさ。だそういう、それがね、まあ、時代があるからさ、イコールその映画じゃないけど、もうちょっとファミリー向けの映画とかをさ、家族で見たりとかするっていうのはまず一つあるじゃん。で、さらに、ちょっと年取ってって、ね、学生の頃とか、その、二十歳前後とかでさ、 その個人的に映画見たりするわけじゃん。そっから彼女ができて映画見たりとかするわけじゃん。映画を見るっていう段階が最低その3回ぐらいあると思うんだよね。子供の頃、思春期、恋人できて。でも、いや、俺映画って見たことないんすっていう人がもしいたらよ、ちょっとわかんねえなになるじゃん。それはさすがに。だからもう全部これなんだよ。俺が今まで生きてきた中での、いや、最低限これあるっしょっていうのから外れてたら、俺はもう理解できない人間だから、それは救えはしない。ただ、その人が嫌いとか興味がないとかっていうのとはまた別よ。救えるか救えないかで言ったら救えないよ、もうそれは。多分ね。わかんないけどね。そっからなんか仲良くなることがあってね、ああ、救えるんだったら救いてえと思ったら救うかもしんないけど、ね、救えんのか俺に。わかんないけどさ。っていうことだから、だからそれが、映画だったら、そういうね、まあ、年、いい年、30ぐらいまでなるまでにさ、最低3回ぐらいはさ、なんか映画をちょっと見るっていうタイミングがあるかなと思うんだけど、それが1回もなかったっつったら、3回ぐらいはある人の中の1回ないんだったらちょっとわかんないじゃん、もう。と一緒で。出川のてっちゃんを知らないのは、俺はもう、わかんないよ、それは。人生の中何回接点あったよ。でもなかったわけでしょ？じゃあ、わかんないよ。ということだからさ。まあ、それだけの話でございましてね。だ映画は、普通に人と話すじゃん。一般的なさ、社会人のさ、同僚とかと話すじゃん。その時にさ、まあ、仕事中はね、その雑談しないかもしんないけど、飲みに行ったりとかした時にさ、なんかね、普通の雑談の中で映画の話なんて出てくるんだよ、絶対。だから、映画って、標準の話題なんだよ。で、じゃあ、カップルになった時に、映画デートしたことないって人いるのかって話じゃん。さすがにないっしょ。って思うわけ。で、俺のもう一般は、俺はちょっとずれてるから、ね、ダメだけど、彼女がいるとか彼氏がいるって、それ一般じゃん。成人してたら。で、その人たちが、週に一回、もしくは月に一回映画デートするってのは一般なのよ。だから映画を見てるってのは一般であって、だから月に一本、年12本ぐらい映画見てるのは一般なの。だから、その中で、有名な作品は多分抑えてるだろうし、全部マイナーなね、なんだろう、そういうちっちゃいさ、なんかもう、すごい単館上映みたいなね、ところの作品しか見てないっていう人もそれはそれでね、またいいんだけど。でもやっぱりその中でメジャー作品見てるっていうのが一般よ、それは。それは、社会に出て他人と接してれば、それ感じるじゃない、絶対。ああ、なるほどって。だからそれは一般よ。っていうことでございますよ。それ以上でも以下でもないよ。だそれと離れてる人っていうのは、火星人だよ。なんでも火星人にしちゃうけどね。って思うよ。なんだろうね、でもそんなおかしい話じゃ俺はないと思ってるんだよね。だって、一般的な話だもん。普通に一般的な人と喋ってるでしょ、みんな。したらわかるじゃん、そんなん絶対。そこで、変にパルナイトおかしいとかって言うかもしんないけど、そんなことないっしょ。普通の人と喋ってるっしょ、みんな。映画の話出るでしょ？雑談してたら。逆に、そこで映画の話が全くわかんないと、それ、もう、ダメじゃん。もうさ、教養なんだよ、そこは。社会人としての。って思うよ。それ、まあ、エンタメ寄りの人たちだからかもしんないけど、でも、今言ったように、俺の中ではそれは一般常識なんだろうなと思ってる。俺がちょっと足りてないけどもね、昔のしか知らないから足りてないけど、でも本当にその年12本ぐらい見るのは、一般的教養だと思うよ。その、ね、 勉強とかテストには出ないかもしんないけど、なんかそんな風に思いますって思ってるやつもいるってことよ結局。だからでもほんとね、俺人と話しててめちゃくちゃ映画の話出てくんだよね。俺から振るわけじゃないよ全く。ただやっぱ映画が好き、音楽が好きっていう人すっげー多いから、そういう話出るじゃん。わかんねえなってやっぱ思うもんね。そうすると、うわ俺は教養が足りんって思うんだよ。だからもちろん学校の勉強とか必要だけど、最低限映画の知識ってあっていいと思うし、音楽の知識ってあっていいと思うし、それが好きならなおさらだけどね、好きじゃなくてもアカデミー賞とかはちょっと一通り見ましたとか、話題の作品は見ましたとかでいいと思うんだよね。それはさ、ネタ作りじゃないけどさって思うけど、なんかここそんなになんか深く言うほど話でもないけど、なんか全然間違ったこと言ってる気はしないよ。それはあの当然の知識だと思うよ俺は。だからまあこれはね、バカげてるって話の人もいるかもしんないけど、あの普通に社会出て普通に喋ってるとそうなると思うんだけどな。だから逆にこれで批判してる人はよくわかんないね、火星人なんじゃねえかってね、ちょっと俺思いますけどもね。まあそんなところでございますよ。では他の話もちょっとして、行きつつお別れのコーナーも行かないといけないなと思うんだけど、他のお話、そうね、これくらいかな。あのチンゲとあの満州事変についてちょっと話したくて、なんでもないんだけど、あのね、すげえどうでもいい話だな。でもこれは結構あのそうなんじゃねえかなと思って、ちょっとちゃんと裏付けがあるわけじゃないから、後でもし知ってる人いたら教えてほしいんだけどっていうところなんだけど、俺ここ最近あのチンゲー剃っててさ、また若干伸びてきてはいるんだけど、まだまだあの本当にちょびちょび生えてるだけでほぼチンゲない状態なので、これチンゲで、あと女性器ってさあるじゃん。で俺ただ言いますけど、女性器ってくせえという話をするんだけど、で女性器くせえって、まあ、いろんな臭さがあるんだけど、チーズ臭いとかなんとか臭いとかいっぱいあると思うけど、ただやっぱりそのメス臭さっていうのあるじゃん。で、あの女性器から出るその体液的なところのメス臭さって人それぞれだと思うんだよね、匂いが。そのフェロモン的なところがあってさ、っていうのは一つで、思ったのよ。そもそもチンゲってなんであるのかなって思った。もちろん玉筋を守るためにあると思うのよ。その頭の脳みそを守るために髪の毛があるように、クッション的なところでさ、人体っていうのはな、不思議なもんでさ、そういう毛があるところが大切みたいなのがあるじゃない。でも、いや、頭わかるよ。その、覆ってるわけだから、すいません。俺ちょっと若干もう覆われてないんだけど、髪の毛でね、覆われるわけじゃん、脳は。わかるんだけど、じゃあ、チンコってどうかなっていうと、チンコの毛って、基本的に上の方にないって思うの。玉筋に、めっちゃ生えてるんだったら、俺は、玉筋を守るためっていう表現でいいと思うんだけど、でも玉筋にはあんまり毛が生えてなくて、その竿よりも上の方に生えてることが多いじゃない。へそとチンコの間っていうかさ、根元っていうかね、付け根っていうか、そこに生えてることが多いと思う。なんでかなって思ったの。で考えた時に、さっき言った女性器の匂いと結びつくんだけど、その女性も、じゃあなんでね、男性になんでそのチンゲが生えているのかね、ちゃんとした守るべきところじゃないところにちゃんと生えているのか、一つ。女性器はなんで臭いのか、これ一つ合わさると、やっぱりその女性器の匂いをつけるため ね、匂いがつくようにチンゲが生えている。でもそんじょそこらの匂いじゃチンゲにね、いくらその体液がついても匂いつかないから、その女性の体液は臭くしてあるんじゃないかなと思ったわけ。それすることによってやっぱその生命の営み的な、その浮気じゃないけどさ、他のところでなんか浮気してたとか、そういうのが判明しやすくなるじゃんみたいなところで、なんかこれ合ってないですかっていうね。多分ちょっと探したらね、うん、その通りなんだけどとかって出てきたらあれなんだけど、まあ、そんなことをふと思って、だからチンゲ生えてないね、チンゲ生えてない男、満州のしない女、もうこれなんかもう人じゃねえなって思うんだよね。火星人じゃねえかなって思うんだけど、だ本来の人間としての機能としてチンゲは生えていて、何かが匂いがついた時に残りやすくするためにチンゲはあるべきで、女性器はやっぱ他のメスに取られないように、もしくは取られた時にすぐにやっぱり分かるように、満州は臭くないとダメっていう話なんじゃないかなとかって思ったんだけど、どうですか、違いますかね。あの若干俺はなんかその人体のね、あのそういう近いところをなんか見つけてるんじゃないかなと思うんだけどね、どうなんでしょうか。なんかそんなね、もしちょっとチンゲと満州についてね、満州ってなんだって話だけどね、完全に今外にね、あの近隣住民がね帰ってきてね、廊下で咳してましたけども、すいません、ビビってしまいまして、まあ、そんなわけでね、あのぜひチンゲと満州事変についてね、詳しい方ね、よかったらお便りをねいただけたら嬉しいなと思っておりますよと。童貞ネットアットネットラジ。それではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね、読めなかったお便りとかね、あとは喋れてないことなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますと。ではね、いただいてますお便りをちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム羊がいる水族館さん、先ほどの本名ラジオの件だね。おう、根性見せたなパルさんっていうね、お答えだけましてありがとうございます。で他にも、絶対行かないと思ったけど行ったのか、よかったなそれはっていうね、お答えだけましてありがとうございますと。一応ね、まあ18回という少ない回数ではありましたけど、期間としてはね、まあ、実際には約1年間で、空白期間が1年間ということで、一応2年やってるからね。で、その局長ともさ、何度も、まあお酒飲んだりとかもしたしさ。で、ね、他ちょっとお便りいただいてましたけど、そのね、本名ラジオやってさ、で、みんなにいっぱい再生してよって言ったじゃん。言って、で、なんかランキングもね、その、レディオ365の中で1位にしてもらったりとかね。あったわけで、みんなにお礼とかもね言っといた方がいいんじゃないのなんていうお便りもいただきましたからね、ちょっとこの場を借りてね、御礼申し上げたいなと思っております。いやほんとね、最初の頃はね、本名ラジオ志高めにね持っていて、ここでまあ、言ったらそんなねえ、ここのラジオ聞いてる人たちがみんな行って再生したらもう一瞬で1位だろっていうぐらいの規模だと私思ってますから、このラジオ。なのでお願いしたらね、まあ、案の定1位になってしまいましたけどもね。なのですごくご協力いただいてね、感謝しているというところ。ただ残念ながら気持ちが続かずね、今回終わってしまいましたが、まあ捨てるものあればね、捨てたで空いたスペースがあるから、そこで何するかっていう、実際やってなかったじゃんって話なんだけど、1年間、ただ気持ちはあったんで、ずっとそのやんなきゃな、やんなきゃなって、それが邪魔だったよね、気持ち的には。 だから俺今回ラジオを本名ラジオやめることになってな、もっとなんか捨てられるものってあるんじゃないかなって思って、キャパそんな多いわけじゃないからできる限り捨ててって、で本当なんか捨てられるものは全部捨ててって、で捨てられないものって絶対あんじゃん、その残ったものっていうものを大切にしていけばいいかなって思うところあんだけど、なかなか捨てらんないんだけどさ。だからこのラジオとかでも結局最後まで捨てらんないよなと思って、他は捨てられると思うんだよね。変な話漫画とか全部ね売っちゃってなくしちゃってもいいかなって思うし、まあ、来期とかね、あのちょうどね俺がずっと集めてたあのピアノの森っていう漫画があるんだけどね、それアニメ化されたりとかするからさ、とかね、あとバイブルって言われるような作品もあるじゃない、あのカイジとかさ、めぐみの大吾とかさ、そういうの撮っておきたいけど、でもなんだろう、漫画喫茶行けばいいじゃん、好きな作品っていうのはちゃんと分かっていていつでも読める状況ではあるんだから、それでもいいかなって思っちゃうと、まあもう二度と手に入んない作品とかであればね、手元に残しとくけど、そうでなければまあね処分しちゃってもとかって思えるっちゃ思えるじゃん。いや、そういう意味ではさ、なんか捨てられるもんって無限に捨てられるなって思って、だから捨てた先に何が見えるのかみたいなところをねちょっと考えてみるのもいいのかなと思うんだよね。そもそも物が多いからうちとかね、ちょっと思ったりとかしましたっていうところ。じゃあね、あとは他にいただいているお便りもありますが、俺が喋りたかったこと他あるかな？他はね、これ酔っ払った時に言う話じゃねえな。から来週にしようかこれ。なんか変に火種だけね、ぶちまいてで終わる気がするんで、これやめよう。ね。さすがの俺でもわかるわ。火種にしかならねえって、いうところでそれ来週話しますけどもね。あとは、あといただいている、お便り。そうだな。結構いただいていたけども、どれだかもうわかんなくなってしまっているか、ちょっと読みたいとかあった。これごめん、先週読もうと思ってちょっと読めなかったんでこれちょっと読んできます。ラジオネームなんぞこれさん、パルさんこんばんは、お久しぶりです。私事ですが、付き合っていた彼女と今年の1月に別れました。10月から急に音信不通になり、そのまま自然消滅してしまった感じです。悲しい。それに加えて仕事も忙しいのと店長としてのプレッシャーに日々押しつぶされてしまっている結果、なんと ED になってしまいました。まさか29歳で ED になるなんて夢にも思っていませんでした。性欲は普通にあるのに立たないのです。辛すぎる。オナニーしたくても立たないからできないです。そういうわけで強制オナキン2ヶ月経ちました。今度東京に遊び行くので、パルさんがおすすめしていたニュークリスタルやPM に行ってみたいと思っていたのに、立たないため行けそうにありません。もうほんと男としての価値がなくなった感じがして落ち込みマックスです。悲しいっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。それに対してね、ちょっと掲示板でねいただいたお便りだったんで、他のねリスナーの方からねこれに対してお便りありましたけどもね。ラジオネーム川が余りすぎさん、慌てずゆっくり過ごそうぜ、まだ先は長いからっていうね、温かいお便りありがとうございます。他にも、ラジオネーム236番さん、お忙しいとは思いますが筋トレしましょう。スクワットや、腹筋背筋で血流量男性ホルモンが増えるので改善が見込めるかも。 ED は生活習慣病と密接に関係している血管の病気らしいので、コレステロールが高いファーストフードやインスタント食品が多かったらその辺を変えていくと効果あるかもってね、お答えいただきました。ありがとうございます。みんなね優しいね、優しいし、やっぱねこうやって 29歳って若さでさ、ED って大変だよねって思うよ。で、ただね、やっぱりそのメンタルなのか何なのかじゃん。ほんと血流の問題なのか、ほんとメンタルの話なのか。だから結局ね、あの、イップスみたいなもんじゃない。なんかやっぱそういう衝撃的なことがあって。で、それに畳みかけられて、で、気がついたら立たなくなっちゃったっつって。だからなんか、変な話。もうずっと立たないのかっていうところからなんだよね。その、ふとした時には立ってる。だから機能としては機能してるけども、いざ、オナニーしようと思ったらしぼんじゃうとかさ。また話違うと思うけど、なんかね、お便りいただいた感じだと、なんか全く反応しないみたいな感じがあるからね、どうすんのがいいんだろうなと思うけど、まあ、薬とかの前に、一旦その、カウンセリング的なものからの方がね、いい気はするよね。なんか、ED。わかんないもんね。俺、未だに、あの、仕事中勃起してるからね。なんかさ、すっげー眠くなるじゃん。眠くなるときあんだよ、やっぱ仕事中ね。そうすると、なんかめちゃくちゃ勃起すんだよね。でも眠いからさ、一回、トイレに行きたいんだよ。トイレ行って、ちょっと空気吸ってさ、なんか、ちょっと気持ちを変えたいの。けど、勃起しちゃってるから立てねえんだよね。それでも眠すぎちゃってどうしようもねえからってことで、あの、勃起しながらね、あの、席を立ったりするときありますけど、バレてんだろうなとか思いつつね。もう車内を勃起しながら歩いてるっていうね、最低なやつなんですけどもね。でもそうなんだよね。言ったらさ、いや、たまに思うのよ。あの、ギリギリ五体満足で、今生活してると思ってるのよね。だ、あの、その、万全な五体満足じゃないと思うよ。もう本当に血管が多い体ではあるけども、でも、まあ、五体満足ではあるじゃん、みたいな。ギリギリ。最低ラインはね、保ってるかなと思うんだけど。だから、もし、今の状況で、例えば異性に対して積極的になれない、としてだよ。でも、今後もっともっと、落ちていくわけじゃん。その、やっぱしね、そういう体がどんどんどんどん調子が悪くなっていくわけだよね、年取れば取るほど。その時にさ、今よりも、だむしろ逆に、時間軸で言ったら、ね、まあリアルタイムから未来しかもうないわけだから、そうすると今が一番健康なんだよね。10分後、1時間後、3年後とか、もう徐々に老化してるわけだからさ、今が一番健康なわけで。で、ここで積極的になれないって、アホだよねって、頭では分かってんだけどね。まあ、なかなかできないなと思うんだけど、そういう意味ではさ、いや、これはね、その、なんぞこれさんに関しては、まあ、ED になってしまったというところで、あの、これをね、なんか、題材にして話すのもちょっとあれだけど、一応俺も5体満足。で、まあ、6体的なものじゃない ?ED ってさ、ED ってチンコってさ、だここがもしね、その、不能になっちゃった時に、やっぱ、なんで、チンコがちゃんと機能してる時に、もっと使わなかったんだろうって思う時は来ると思うんだよね。だそういう意味では、なんか、俺たちね、チンコちゃんと勃起するのに、日々使っていない人間がいるわけじゃない。これを俺たちって呼ぼうか。ね、今日の俺たちは、チンコ勃起するのに、チンコを女性器に入れられてない奴らっていうのにしますけど、だからね、こうやって29歳で、ね、店長やって忙しい中ね、ただチンコ勃起しなくなっちゃったと。悲しいだろうと。俺たちはまだ勃起するんだから使ってこうぜって思う。でもそれはもうお金払うしかないんだけど、お金払ってでも使ってこうぜって、ね、そういうことかなってちょっと思いますから。あとそのなんぞこれさんの ED に関しては、あのちょっとなんとかねなるように、 あの、私がカウンセリングしますんで、わかんないよ。そんなに治るわけないんだけど、治んないんだよな、やっぱこういうのってな。本当にもう、根本のところからだけど、ふとしたきっかけで、治る時もあるじゃない？でもこれは男じゃないんだよな、と思うんだよな。結局、女性、じゃないと解決できない話なのかなって思ったりするけど、でもその女性が解決するっていうちょっと手前のところまで考え方とかわかんない、これこそ救える救えないとかの話になるかもしれないけど、でこんだけ日々チンコ勃起してる人間だからさ、俺もさ、だから ED になった人に対してなんかしてあげられることあんのかな、ねえんだろうな、俺が一回 ED になったことあるんだったらね、で復活したんだったらアドバイスできるんだろうけど、さすがにな、超デリケート問題だからな、わかんねえんだけどさ、ただあのね、話を聞いて、こうしたらいいんじゃないとかっていうところは言える気はするからさ、まあそれで、ね、治るとは思わないけども、なんか少しでもね励みになってくれたらいいなってところで、あと俺が一番エロいと思ってるね、なんかエロ DVD をあげるとか、もうそういうぐらいしかやりようがないからね、だこれめちゃくちゃ抜けるんだよつって、全く立たないんですけどつって、残念つってね、なるかもしんないからちょっと悲しいんですけども、まあそんなことをね、ちょっといただきましたから、まあちょっと ED 大変だと思いますけどもね、治るように祈っておりますよと。では他にいただいているお便りいただきました、これかな、ラジオネーム370番さん、パルさん的にはパンツマンさんは一般常識なんですかっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。パンツマンさんは一般常識ではございません。まあニコニコを古くから知っている人だったら、まあまあ、その、ニコニコのプレミアム会員で何年もいますっていう人。なのにパンツマンを知らないって言ったら、え？ってなるかもしれない。だけど、一般的に、そこはまず一般的じゃないから。だからそういう意味では、例えば、深夜ラジオ好きなんですって言ってくる人が、何聞いてんの？っていう時に、まあジャンクかそのオールナイトニッポン、まあどっちかは聞いてるでしょうみたいないうのがあるじゃん、やっぱりなんかどっちでもないみたいなね、それ両方とも一回も聞いたことないんですけどみたいな、来たらおーみたいななるじゃんっていう、だから俺もすごい囚われてるねすげえそういうの囚われてんだけど、でもまあ言ったら一般的っていうくくりになっちゃうんだよな、何事も。その、すべての物事に対して、一般的っていうものがあるじゃん。何かしらポジションとして。だからそこから外れてると、ん？ってなってしまっちゃうのは仕方ないかなと思うんだけどね。だパンツマンさんは別に、普通の一般常識ではない。ただ、プレミアム会員5、6年やってる人の中で知らないって言うんだったら、まあ、うんってなるけど。そのぐらいの、ニコニコ動画の中では、すごく有名な。だってネットニュースとかにもすげえ出るじゃない？芸人に切れちゃったみたいな。まあ芸人が切れさせたんだけどさ。とかね。まあいろいろあるからさ。まあそんなところだね。だからまあ、YouTube とかでシャムさん知らないとか、それよりも、ね、シャムさん知らないとかっていうよりも、パンツマン、うん、そうだな、有料会員5、6年やっててパンツマン知らないっていう方が、うん、なんかちょっとって感じするけどね。まあ、その感覚は、まあ、ずれてないと思うよ、俺は。そういう風に思って生きてますから。そこまでずれてねえと思うんだよな。スーパーずれてるように言う人すごい多いけど、そんなおかしくないぞと思うんだよね。そんな無茶苦茶なこと言ってるわけじゃないと思うんだよ。 って思うんだけどなぁ、なんとも言えねえなぁっていうところで、あと他いただいてます。お便りラジオネーム368番さん、パルさんこんばんは。中学2年生の時に童貞ネットを聞き始めた私も大学を卒業し4月から社会人になります。時の流れは早いものですね。パルさんが社会人になった時のことや社会人としての心構えなど教えていただきたいです。よろしくお願いしますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。すごいね。いや、こういうお便り読んでいきたい私はね。このラジオと共に育ちましたみたいなさ、人を紹介していきたいよ。批判の声はあんまり紹介したくないんで本当はね。ただ読んじゃいますけどもね。中2の時に童貞ネットを聞き始めたね、人が、社会人になりますと、大学卒業してて、早え、マジか。そうだよね、9年だもんね。やばいね。で、本当時の流れは早いもんでね。で、パルさんが社会人になった時のことや社会人としての心構え教えてほしいということなんだけど、まあ、俺が社会人になったのは、まあ、厳密に社会人って何よって話ではあるんだけど、まあ、バイトが長かったからね、フリーターが長かったから、古本屋のね、バイトしたりとか、ドンキホーテで働いたりとか、ね、まあ、日雇いだったり、いろいろあったけど、で、結局行き着いたところが、ネット通販のね、お店、なんか、会社にたどり着いて、そこも、アルバイトから入ったんだけど、1年経ってから正社員になって、で、まあ、ちょっと主任みたいなところまでは行ったんだよね。その現場ではまあまあ一応まとめるぐらいの感じになったんだよね。まあ古いからってあったんだけど。でそこでやっぱり培ったものはすごく多くて、で思ったのは、これあんまりあの頃を考えたのとそんな揺らいではないんだけど、これだけよ。元気、挨拶、ありがとう、これずっと言ってんだけど、その時やっぱり一番思ったことで、これができてればあんまり仕事できなくても、一般的な仕事がね、こんぐらいできるでしょっていうところよりちょっと低いレベルだとしても、元気、挨拶、ありがとうがあれば、ちょっと仕事ができる元気、挨拶、ありがとうがないやつより上行くよ。まあ、当然なんだけどさ、その外注してて、で取引先で仕事ができるできないだったらあんま関係ないかもしんないけど、社内の話だからね。社内で元気がなくて挨拶ができなくてありがとうが言えないやつと仕事はしたくないんだ、やっぱりどんな人でも。それはちょっと仕事ができようが、なんか癖が強い人だったりとか、関わりたくないんだあんまりね。やっぱり頭がすげえいいかもしんないけど関わりたくないんだよ。だったらちょっと抜けてって仕事できないかもしんないけど、まあとんでもない大きなミスでもしないような人間であれば、元気があって挨拶ができてありがとうが言えるやつがいいんだよ。その方が会社はいい、うまく回る。全員が全員それだと困っちゃうけどね。生産性がないただの会社になっちゃうからあれなんだけど、ただやっぱしそのぐらい、もちろんその中でね、全員が全員できない人間ってわけじゃないから、さらにできればいいけど、ただ体育会系でいなさいってわけじゃなくて、それ控えめでもいいんだけどさ、でも元気があって、元気がないのと元気があるのどっちがいいの？うん、元気がある方がまあいいよねって言うだけ。明るいくらいどっちがいいよね、まあ明るい方がいいかなみたいなね、ところで、ただなんか悩んでるとかね、いつも葛藤があるとかさ、そういうちょっと闇が見え隠れするとか、そういうのはいいの、あっても全然。だからそっちに寄りすぎちゃってたら良くないってことであって、そういうのは持ちつつベースはあるけど、まあ、いつもね、元気がまああるよねって、あの子、ね、ちょっと元気あるねって言われる感じとか、なんかごめんなさいごめんなさいっていうよりは、 ありがとうございますありがとうございますって言った方がいいし、とか、廊下をすれ違ったら挨拶をするね、当然のことなんだけど、いいんだよそれができるだけで。意外と 大学まで卒業して元気挨拶ありがとうができない人は多いよ。それは別に、大学云々関係なくね。人間としてできない人すごい多いから。まあ、それプラスアルファ自分のね、持ち味を活かせばいいと思うんで、まあベースとしてはね、そこだけ、気持ちを持ってね、なんか社会人生活を進めると、俺はうまくいくかなって思うね。あと、ま、会社の中でね、仲いい人作るのがいいよね。俺は基本的にその職場職場で仲いい人はできるからさ、本当に友達としてね、仕事辞めた後もちゃんと会って酒飲んだりとかできるような人はできるからいいんだけど、ただなんか、そうじゃない人もいるじゃない？仕事は仕事、プライベートはプライベート。全く職場の人とはね、仕事終わったら関わりませんとかって人いるけど、もったいないと思うんだよね。せっかく、まあ、気が合う人がもちろんいてさ、で、しかもそれがね、会社でいるわけだから、まあ、家族とかね、そういう肉親とかよりも長い時間一緒にいるわけじゃん。社会人になってからね。そう考えたら、その人と、もし気が合いそうであれば仲良くした方が絶対いいじゃない。で、飲みに行ったりとかコミュニケーション取ることによってさ、雑談することでさ、仕事がスムーズにできたりとかすることもあるじゃない、やっぱり。映画がすげえ詳しいんだったら、ね、ちょっとした例を出すときに映画のね、例え出したりとかするとすごくわかりやすかったりとか、あるじゃん。とか思うので、なんかそんな感じかな、って思いますよ。だからまあ、元気挨拶ありがとう。で、あと、もし気の合うやつがいたら、プライベートとか仕事とかあんまり関係なく仲良くなりたいなと思う人がいたら、仲良くするのがいいんじゃないかなって。まあ、そんな風にちょっと私思いますよというところで、社会人になってもね、頑張って、ね、いただきつつ、ラジオもね、これからも聞いていただけると嬉しいなというところでございますと。じゃあね、そんな感じかな。ね、ごめん、お便りをね、最初、パンツマンさんの話したとき、なんかお便り来ねえなと思ったの。全然なんか、掲示板読み込めてなくて。何回読み込んでも読めなくて。残念ながら、パンツマンさんの方に関してはね、あんまりお便り読めないんだけど、ちょっといくつかいただいてるやつだけ、ざっと、読んで終わりにしましょうか。ラジオネーム349番さん、いやこれじゃないな、350番さん、あ違ったな、どんだけ違うんだよ、351番さんからだね、パンツマンさんの話してね、下着泥棒の方ですかって、ね、答えてきました、ありがとうございます、ね、違いますよ、そういうね、ハンドルネームっていうかね、芸名の方で、神崎さんという人ですね、うん、結構いい人ですね、やっぱ気さくなねって思います。あとは、まあ、ラジオネーム352番さん、誰それ、ムーニーマンなら知ってるっていうね、うん、お便りいただきました、ありがとうございます。まあ、俺も街中でね、ムーニーマンしながらね、士官100人切りしますけどもね、完全通報なんでね、ムーニーマンではございませんと。ラジオネーム、353番さん、知らねえっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。まあ、パンツマンね、知らない方もいらっしゃると思いますんでね、別に問題ないと思いますね。他いただいてます。ラジオネーム羊がいる水族館さん、温水会上島会を遥かに超える自己放送になりそうだっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。そんなことはないでしょね、上島会がね、今ダントツですからね。全然俺は間違ったこと言ってねえと思ってっから。ね、上島会を批判する人がいるけども、そんなわけねえから。ね、じゃあ例えばよ。いや、じゃあ教えてよ。逆に。また炎上させようとしてんのか。炎上マーケティング。恋愛セミナーに来た20代の後半ぐらいのね、男性ですよ。でその人が、上島竜兵、出川哲朗を知らないと言っていたわけ。 俺はちょっと疑問に思うわけ。絶対生きていく中で接点がある、そういう人だと俺は思ってるから、なんだけど知らないっていうのはなんだろうか、俺のなんかその人知を超えた存在だと思ってるわけ。でもそれに対して批判が来るけど、じゃあ20代後半のリスナーいる？出川哲朗もしくは上島竜兵両方知らないっていう人いる？名前すら知らないっていう人だったら本当申し訳ないけど、俺はいないんじゃないかなって思っちゃうよ。絶対知ってるでしょって思う。それはもうジェネレーションギャップかもしんないけど、俺じゃそうやって言ってる人で知らない人いんのかなって、そんなことないじゃん絶対。知ってるやつが言ってんだから知らないっていうのもあるでしょみたいな。じゃあ知らねえんだったらそういう風に言ってもいいけど、そんなわけないしって思うのよ。生きてて接点あるから、どう考えたって、特に子供とかの頃は。これが今の15歳とかに聞いたらわかんないよね。上島竜兵知ってる、出川哲朗知ってるって、知らない、あそうなんだ、今のなんか本当に若い子は知らないんだねでわかるけど、20代後半ぐらいの子だよ。いやいや知ってるっしょ、もう最前線でしょ、押すなよ押すなよね、やばいよやばいよね。クルリンパ、クルリンパ知らないかもしんないけど、そういうことじゃん。だから、うん、20代後半のリスナーの方、上島竜兵さん、出川哲朗さんのことを知らないっていうリスナーいたら教えてください。そんなやつはいねえね。そんなわけがねえつってね。思って、そんなやつは、ちょっとわかんない。でもそんな人はいたらね、申し訳ないから。ただ、俺は会ったことがないから、びっくりしちゃった。っていうところだから、まあ別に、ね、接点なかったらないでもしょうがないんだろうけど、なんとも言えないなって私思うけどね。まあでもそれはもう家庭環境とかもあるからね、テレビ見せねえとかさ。だからそれ言っちゃうともうどうしようもないかもしんないけど、まあね、学校生活で友達と絶対出ると思うんだけどな、押すなよ押すなよとか、やばいよやばいよなんて絶対言うじゃん。だそれが出どころが誰だか知らなくてもやばいよやばいよっていうのは知ってるじゃん。それすらだからね。っていうのでまたねちょっとねこの話をね浮上させてしまいましたけども、じゃああとね、いただきましたラジオネーム、ラジオネームどうも僕ですさん、こんばんは。パンツマンさんのツイッターを見ましたが、パルさんのことが全くツイートされておりません。なかったことになっているのではっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なかったことにしてはいけないっていうね、シュタインズゲートで言ってりますけどもね。もう世界線が違うのかな、もうね、別れた時からね。俺がラジオやってるって話はね、パンツマンさん帰ってから喋り始めたからね。ダメなんだよ、人前で喋れねえんだよ、もうそういうのね、緊張しちゃって。存在が高すぎるからさ。だからね、全然できなかったんですけどもね。まあそんなねところですよ。他にもいただいてます。ラジオネームどうも僕ですさん、パンツマンさんとの会話を録音したんでしょうね。小判ザメ商法で夢の YouTuber に一歩前進でしょっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。握手も写真も動画も録音も何もしておりません。持ってったのにね、それが俺です。辛いね、ハイパー辛いやつね。まあ、そんなねところでございますよ。じゃあなんだこりゃね、まあ、そんなわけで今日もね2時間以上ちょっとやってきましたんで、今日もう一応これで終わりにしたいと思うんですけども、来週がうわ来週も4月になっちゃうじゃん。なんで4月になってんの、びっくりする。嘘でしょ、4月の来週が4月1日エイプリルフールですね。に、またね、やっていきたいと思いますんで、これいただいてます。じゃあ最後ちょっと一個読んでいこうかな。 先週さ、あの、いろいろとね、そういう、まあ、出川のてっちゃんの話とか、いろいろした中で、もう一歩踏み込んで話してくれ、みたいな。なんかリスナーの方が何人かいたの。よくわかんねえなって思ったんだけど、もうこれなのかなってところでね、一個いただきました。ラジオネーム、432番さん。そこじゃねえってスカタン。知らねえやつをラジオで晒してバカにするてめえの品性を責めてんだよみんなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね。どうでもいいな。全然どうでもいい。知らねえやつをラジオで晒してバカにするてめえの品性を責めてんだよって言われたって、俺はそこをなんだろう、おかしいとは、おかしいって表現もあれだけど、なんか理解できる人ではないわけだから、そう思ってますって言ってるだけだからね。どうでもいいね、そんなんね。そんなのは問題じゃねえんだっていうね。あの、逆よ、もうね、俺の中で問題だと思ってることと、その一部の人が問題はそこじゃねえんだよって言ってることがずれてんだよね。どうでもいい、俺の品性求めんなよってね。俺の品性悪いなんて知ってんだろ、9年間聞いて。ゴミクズなんだから、そこは。だから、いいんだよ。そんなのは。そんな、上島竜兵、出川哲朗知らねえ。何考えてんだで、いいんだよ、そんなのね。どうでもいいんだよ、そんなの。品性もクソもねえっていうね。ところで、どうでもいい話してんな。ね、って思ってますよ。もう、当然のこと。俺の中で当然のことで、もうなんか、話すまでもねえ話だと思ってる。それを、なんか、もっと深掘りしていいと。ね、全然ちげえからって思ってね。俺はちょっと、そう思ってます。そんなわけで。最後の最後で変な感じになるけどもね。もうどうでもいいわ、そんなんね。そんなわけで、まあ、今日ね。まあ、こんな感じですよ。まあ、まあ、こんなもんでしょう。ね、いつもこんなもんですけど、これを、ねえ、ちょっとねえ、なんか、例えばよ、パンツマンさんが聞いたりとか、今日、ね、ちょっと、一緒に飲んだ人たちがね、このラジオ聞いたりとかしたらね、どう思うのかななんて思うけども、まあ、これがね、俺だから、もうしょうがねえよ。もう品性もクソもねえね、ただのオナニー放送なんでね、まあ、こんなんでも、ね、長く聞いてくれていて、それを、まあ、よしとしてくれる人がいるんであればね、やっていきたいなと思いますから。まあそんなわけで、次回4月1日、またね、22時ぐらいからやっていきたいと思いますんでね、よかったら最後まで最後までじゃないね、また来週もね、聞いていただけたらと思います。じゃあそんなわけで、今日もね、長いお時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよならー。